お食事中の皆様、このね、ポッドキャストを聞きながら、まあ、食事をする、ね、そういうのが習慣になってる人、もしかしたらいるかもしれない。そんな人ね、今日は残念ながらちょっと食事をしながらのね、この放送を聞くのはね、やめた方がいいかなってね、私思うんですけども、まあ、なぜかというと、もうこの後すぐに、血毛の話をします。血毛の話と一緒にお食事というのはどうかなと。血毛ランチ、血毛ディナー。ね、これ多分ダメだと思うんだよね。なので、一旦ご飯食べ終わってから、聞き直してほしいなと思ってるんですけどもね。まあそんなね、今わたわたね、音を切ろうとしてるかもしれませんけどもね。もう私血毛の話しちゃいますからね。食事しながらね、血毛の話をね、聞いていただきたいと思うんですけども。なんで血毛かっていうと、先週ね、スペシャルウィークで、まあ、ソープに行きましたと。そういう話をしました。ね、聞いてくださった方もね、多くいらっしゃるかと思うんですけども、その時にね、私思ったんですね。血毛ってどうなんだろうって。別に、女性に対してとかじゃなくて、女性の血毛がどうこうとか、ソープ上の血毛がどうこうとか、そういうんじゃないの。おそらく、まあ、今回ちゃんと見なかったけども、ソープ上は、パイパンだった気もする。あんまね、なんかね、もう見なかったんだよね。今思うと何やってんだろうって気はするんだけど。で、ただ、毛がかなり、なかった。薄かった気はするから、ね、あ、血毛濃いな、とか、ね、その、下の毛濃いなって。そういうのはなかったんで、まあおそらく処理をしていて、しかも、残すというよりは本当に薄く、だからほぼなかった、そんなイメージがあるんですが、ふとね、私思ったわけですよ。そういうお店に行くっていう時に、いろんなサービスがあるよねって。で、その中のサービスの一つとして、ケツの穴をね、舐めてもらうと。そういうプレイがございますと。もうオプションだって別にね、お金かからないと。ね、アナル舐めですよ。そういうのあるということを、まあ、いろいろ調べるとね、出てくるわけなんですけど。いや、ちょっと待ってくださいと。まあ、それはね、私もそういう可能性があると思ってるから。な、向こうの過剰サービスによって、アナルにね、何か再興されるってことはね、あるかなと思って、まあ、そういうお店に行く前はね、きちんと、霜をね、洗ってから行きますから、私ね。だからもう、若干もう石鹸の香りを漂わせつつね、石鹸で洗ってもらう場所に行くっていうね。まあ、そんな感じなんですけども。で、そこで思ったの。で、汚い話しかしてねえなってね、もちろんそうなんですけどもね。血毛が多かったら、なんか舐めるの大変じゃねえかなって。あと、血毛とか生えてたら、舐めるのが気持ち悪いんじゃねえかなと思って。いろいろとね。なので、血毛処理した方がいいのかなって思ったわけ。ただ、まあ、女性はさ、まあ、そういう毛の処理ってすごいするじゃない？まあ、体のね、そう、産毛からしても処理するし、そういう、なんでしょう、デリケートゾーン、ね、ビキニラインね、あの辺の毛の処理もするわけじゃない。多分、100人が99人の女性は毛の処理をしてると思うのよ。脇毛とかもそうだしね。けど、男ってどうかなって思うと、ボディービルダーの人とか、あとは、まあ、スポーツ選手、で、その辺の、まあ、際どいところがね、ちょっとあらわになっちゃうようなスポーツ選手とか、あとは、まあ、自転車乗ってる人とかね、怪我しちゃったりとかすると、すね毛とかさ、あの辺がか、なんか、傷口入っちゃったとかなんかあるからっつって、まあ足の毛をね、全部剃ってるとか、まあありますから、まあ人によっては剃ってるんでしょうけど、男はなかなか毛の処理をしないと、いうふうに私思ってまして。なので、皆さん血毛ってどうしてんのかなと思って。まあ言うほど生えてないよって話もあるかもしんないけど、俺びっしりなんだよね。すいません。本当に食事はやめて。ね。食事してたら、本当吐いちゃうから。そのぐらい、ただ、 今日一番面白い話はケツ毛だと思ってるから、私ケツ毛の話をね、最初からしていきますけども、昔からなのかな、いつからだか気がついたらさ、毛がびっしりなんだよね。まあ、チン毛が生えた頃なのかな、チン毛が生え揃った頃には、多分ケツ毛もびっしりだったと思うんだけど、どこからびっしりかって。俺あんまりね、なんだ、毛は濃いんだけど、生えてる箇所は少ない感じでさ。で、脇毛とかすごい薄いのよ。で、胸毛も生えてないのね。これもだから何の手入れもしなくても、まあ、いいかなって思うレベル。で、胸毛がないって、なかなかだよねって思うんだけどさ。だ、その代わり、他のところの毛に、全部いっちゃってるっていうかね。だから腕の毛とすね毛はすごいし、で、そのケツ毛がすごいと。いうことなんだけど、もう、なんだろうね。サイヤ人の尻尾があるじゃん。サイヤ人の尻尾を、チンコの方に持ってくとすんじゃん。下からね、スッてやって。あんな感じで毛が生えてます。どんな感じだってね。だから、ケツの、なんで割れてるところあたりから、毛がやっぱり生えてて、で、アナルをずっと伝って、今度、チンコの方行くじゃない？で、チンコの方行って、まあ、なんなら、竿の方まで毛が生えてますから。なので、いや、どうしようかなと思って。で、ね、いろいろ調べたんだけどさ、まあ、あんまね、わかんないんだよね。アナル周りみたいな。アナル周り、血芸処理みたいなね。よくわかんねえなと思ってさ。で、そんな中ね、私、今週、せっかくそんなことを思ったんだったら、処理してみようかなと思って、とある商品買いましてね、血芸処理に挑戦いたしましたね。まあ、今日はそんな話をね、中心に話していこうかななんて思っておりますけどもね。まあ、そんなもんですよ。まあ、他にもね、今日、すいません。一緒に並行してメインで話す話。ね、ケツ毛と並行して話す話は、今日映画見てきまして。さよならの朝に約束の花を飾ろうっていう素敵な映画見てきました。この映画とケツ毛を同列に並べて喋るラジオっていうね。なかなかないかなと思いますんでね。そんなのをね、ぜひ楽しんでいただけたらと思いますんでね。今日も2時間程度やっていきたいと思いますんでね。最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジー、パーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、まあ、何回ね、タイトルコールしてもね、パル内藤っていうのをね、言い忘れてしまうっていう。まあ、これは習慣だからね、何年パル内藤ってつけないでタイトルコールしてきたかってことですよ。もうね、なんか、これ変えらんねえのかなってね、そう思ってますけどもね、まあ、毎回調整しながらやっていきますけども、まあ、そんなね、結局血芸の話に戻るんですけどもね、そう素敵な映画だったんだよ。素敵な映画、本当にさよならの朝に約束の血芸を飾ろうっていうね、そういうんじゃないよ、本当にいい映画だったからね。それはあんまり怪我したくないんだけど、すみません、この映画が好きな人ね、全然侮辱してるわけじゃないです、ね、この後ちゃんと喋りますから、ね、でもその前に血芸の話をさせてくれっていうねところなんで。で、血毛をさ、処理。まあ、みんなしてるかどうかは別として、まあ、俺はしようかなと思って。で、買いました商品が、こちらが、ビート、除毛クリーム、CISA っていうやつで、これ、敏感肌用っていうやつらしいです。だからね、これで、まあ、いわゆる、ビキニゾーンとか、ビキニ的なところは、やっていいよみたいなことらしいんだよね。 なのでまあ買いまして、で昨日の夜やってみたんですが、でやるところはどこかと、で、腕の毛とかは、まあ、やっちゃうとそれはそれでなんか気持ち悪いかなと思って、あのたまに見え隠れするところでもあるじゃない、腕の毛ってさ。でもさ、37のおじさんがさ、腕毛なくてツルツルだったらちょっとキモいじゃん。だからここは残そうと思って、で脇は別にね、なんか困ってるほど生えてないからさ、だから脇もいいでしょ。で胸毛はないじゃん。で腹の毛、そのへその下ぐらいに、まあ、ちょろちょろって生えてるぐらいなんで、まあ、へその周りの毛も平気でしょ。で結局あとはやっぱすね毛、あとももの、だから足の毛だよね。足の毛はびっしりなんで、ここは全部ね、処理しようと。で、あとは、ケツ毛。で、ついでなんで、チン毛と。もうチン毛も、もうどんどん消していこうと思いまして。ただ、怖えなと思って。これ、顔には使わないでください、みたいに書いてあるのね。だから、髭とかさ。てか、そもそも、これ、買ったやつ、その除毛クリームって前にもね、やったことあるんだけど、結局さ、俺の感じるところね、なんだろう、カビを取るさ、なんか、カビキラー的なもの、塩素系なものと近いと思うんだよね。塩素系のものってさ、皮膚に触れるとさ、ヌルヌルするじゃん。だからもう皮膚溶けてんだよね。それと一緒で、この除毛クリームも、皮膚というか、その皮膚細胞を溶かすっていうものだと思うのよ。だから毛とかも溶けるわけ。で、毛を溶かすというか、その柔らかくしまくって、もうボロボロにするみたいな。そういうものだからさ。だから、皮の薄いところに使っていいのかどうなのかっていう話なんだよね。だ顔なんかに使ったら顔皮膚ね薄いからボロボロになっちゃうじゃん。じゃ玉筋はどうなんだっつって、竿はどうなんだっつって、竿の皮なんて薄いんだからさ、これちょっと皮膚がさ、なんて一枚とは言わないけど、ちょっと薄くね、溶けちゃった時にはヒリヒリしちゃってしょうがねえんじゃねえかなと思って、まあ、とかいろいろ考えては見たんですが、いやまあちょっと攻められるだけ攻めようと思って、で、まあ、チン毛、ケツ毛、ね、あと足の毛と。で、ちょっと処理をしようと思ってさ。で、この使い方として、まあ、いろんな製品があるんだけど、今回買ったのは、なんだろう、簡単、シャワーしながら除毛って書いてあってね。で、これもすごいよ。売上金額シェアナンバーワン、世界で1位、ん?世界で、国内で、つってね。スベスベ肌、長続き、つってね。書いてありますけどもね。まあまあ本当に簡単にできるよっていう。標準で5分で最大で10分と。だからクリーム塗るじゃん。だからついてるクリームがあって、それを塗ってからまあ5分待って。でその後に付属のスポンジでなんかグリグリグリグリするともうボロボロと溶けていきますよという話なんだけどさ。でそんなわけでさ、やりましたけども、もう誤算だよね。久しぶりにやったからさ、次回はこうやってちょっと変えよう、ちょっと思うところはありましてね。あ、皆さん、ぜひこのラジオ聞いてね、除毛しようかななんて思ってる人ね、出てきたらね、このね、ミスだけは、まあ、しないようにね、進めていただきたいと思うんですけども、先に、ある程度毛を処理しろと。ね、私は言いたいわけですよ。完全に、毛だらけ、ね、毛が生えまくってる状況で、今回、このクリームを塗ったんだよね。だから、なんだろう、先にさ、バリカンとは言わないけどさ、髭剃り、電動の髭剃りとかあるじゃない?あれの、歯だけのところとかでさ、ザーってさ、軽く処理するだけでもさ、違うと思うのよ。 その上でクリームを塗って、で、作業すれば普通なのに、全部、マックスで毛生えてるから、もう、毛だらけになっちゃって。全部の毛が落ちるんだけど、ね、そんなことする必要ないじゃんって。しかも、その、毛が多すぎて、その、毛根というかさ、皮膚のところまで、クリームが行き届かなくて、変な感じになっちゃってね。なんで、ちょっと私、足の毛とかね、まばらに生えてたりしますからね、今ね。だそんなんだからさ、ちょっと、その辺ね、ちゃんと処理してからやればよかったなって思ってるんですけども、これね、悲しいかな。これ失敗したからといって、じゃあ、また、すぐやろう、できないのよ。一回やったら、3日間、72時間ぐらいは、置いてから、ようやくもう一回トライできるらしいのね。そりゃさ、皮膚一回溶かしてるからさ、それ何回もやったらさ、ダメよねって。皮膚へのダメージすごすぎるから、まあ、3日ぐらい経たないといけないよね、ところで。だ、そもそも、ね、足の毛を一回その、ね、さっき言ったような電気シェーバーとか、カミソリとか、わかんないけど、一回それ、剃った後、そのまま、この除毛クリーム塗ったりとかすると、もう皮膚が荒れてる状態でやっちゃうから。もう、これ自体も、一回下処理を、3日ぐらい前にやって、その上で除毛クリームだよね。で、やって、で、まあ、これで多分綺麗になるけども、それで少しね、まあ、剃り残しじゃないけどさ、ちゃんと、なんか、除毛できなかったところに関しては、さらに3日後ぐらいにそこだけ、ちょっとやるとかね。まあ、そういうのがいいんじゃないかなって私思いましたけどもね。でも、ケツの間も、しっかりびっしりとクリーム塗ってさ、したら、まあ、ボロボロ、ボロボロと毛がね、取れますよ。すごいね、あれはね。怖い。ちょっと怖かったのは、まあ、チン毛とかにも塗ったからね。チン毛ももう、完全に、なんか遺伝子が死んでるっていうかさ、もう完全に毛が、崩壊してるんだよね。だから、ボロボロになって毛がさ、こんなことになるのか、思うぐらい。で、まあ、チン毛もね、ほぼなくなってますけども、いや、ほんとね、すごいね。ただ、チン毛もちゃんとカットしてからね、やれば、もしダイレクトにね、うまく綺麗にできたかなと思うんだけどさ、ケツ毛そんなんでさ、やってさ、あんま、見てないんで、自分で。やる前ね、ビフォーアフターで写真撮っときゃよかったんだけど、気持ち悪いじゃない。自分のケツ周りとか写真撮んの。で、見たらゲロ吐いちゃうじゃん、多分さ。だ、できないんだけどさ。だから、またね、3日後ぐらいに、またケツ毛、ね、ちょっと残ってるっぽいからさ、触るとね、若干、あ、なんか毛があるっちゃあるみたいな感じするから、もう一回やって、それでフィニッシュかなとは思うんだけどさ。もうね、まあ、これやったからっつって、どうこう、ね、ある話でもないですしね。別に。逆によ。これやるじゃん。やって、じゃあ女性と、たまたまなんか巡り合わせで、そういういやらしい関係になった時にさ、脱いだらさ、もう、足の毛もねえし、チン毛もねえし、ケツ毛もねえと、ツルツルだと。そんなやつになったら、それはそれ気持ち悪いなとは思うんだけどさ、で、さっきちょっと話そうと思ったのがさ、その、ね、チン毛とかの、その、落ち方っていうの？その、毛が崩壊していく感じがあるから、なんか間違ってさ、いや、間違いはないんだけど、なんかの拍子で、髪の毛に塗っちゃった時、いや、地獄だろうなと思って、本当に。絶対やっちゃいけないんだよ。スキンヘッドにする人でも、まあ、やらないでくださいってやつなんだけどさ。まあ、頭皮なんてね、超薄いんだからさ、その、ね、そこはズルズルになっちゃったら、それ大変なことになっちゃうから、あれなんだけど。いや、わかんないじゃんと思って。そういうね、お風呂のところにさ、そのチューブみたいなの置いてあってさ、で、それがたまたま、シャンプーと同じような形しててさ、ふとね、そっち取って、同じような感じ出しちゃって。で、あ、ちょっと泡立たねえな、とか。思いつつも髪の毛に塗っちゃった時には、もうボロッボロだからね。これは怖いなーって思ったりはするんだけどさ。 まあ、そんなね、ちょっとケツ毛ね。毎回思いますけどもね、足とか、ケツとか、まあ、ケツは初めてだけど、足とかの毛をね、剃るとね、思うのがね、ズボン履いた時に、ベタつくんだよね。やっぱ毛があるから、足になんか、その足の汗っていうの。っていうのは、毛がカバーして、ズボンに直接触れないみたいな感じが若干あるんだけど、もうダイレクトでさ、そのズボンの方に汗がついちゃうから、なんかペタペタしてる感じがするんだよね。で、これは、ケツの間もそうで、ケツの間はもうペタペタしないわけ、いつもは。毛が生えてるから、クッションがあるから。なんだけど、もう毛がないから、なんかね、ケツとケツの間、ここがね、ペタペタする。だからなんか漏らしてんのかなって。若干湿った屁でもこいちゃったかな、みたいな。気がするけども、そうではなく、ただ、ケツの間で発生している汗、な気はするんですけどもね。だからそんなわけでね、まあ、来週というか、ま、3日後。これ昨日やりましたからね、昨日の夜ね。もう昨日の夜大変だったんだから、なんだっけ、ストロングゼロ。なんかストロングゼロ飲んだらさ、嫌なこと全部忘れられるかなと思ってさ、ストロングゼロ買ってさ、1本飲んだわけ。ね、500じゃないよ、350ね。知ったらすげえ酔っ払っちゃってさ。でも美味しいんだよね。缶ビールとかさ、缶チューハイってさ、言うほど美味しくないんだけどさ。でもまあ、缶ビールはね、あんま好きじゃないね、結局。缶チューハイはね、まだ好きなんだけど、ストロングゼロはね、やっぱ飲めるよね。美味しいっちゃ、美味しいと思うよ。なんでね、それちょっと一本飲んだらね、フラフラになっちゃってさ。で、その状態で、ちょっとね、軽く眠っちゃって。でも、今日は、絶対血毛の処理をするんだ、ってね。で、土曜日ね、半分酔いながらね、血毛処理してましたけどもね。そんなわけでね、ちょっと3日後ぐらいに、もう一回ね、おけけのね、処理をしてね、綺麗になった、すべすべなね、アナル周りをね、写真撮ってインスタ映えね、するような感じで。インスタ映えっていうかね、俺、ケツの周りでは普通の生えきちゃうっていうね、ところございますけどもね、そんな感じでちょっとね、除毛をね、していこうかなと。そんな風に思っておりますよ、という。これオープニングのトークですからね。全然まだお便りのね、宛先とかもお伝えしてませんから。お便りの宛先、言っときましょうか。このラジオはですね、お便りをね、受け付けてますんで、こちらに送っていただけると嬉しいです、というところで、宛先。こちらはね、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの掲示板、ラジオ用スレその11というところにね、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、ね、.net と。ね、radio@doutei.net というところになっておりますんでね、リアルタイムであれば掲示板で、リアルタイムでいただけるんであればね、じゃあリアルタイムであれば掲示板、事前にいただけるんであればメールでいただければと思いますと。いたさ。で、そんなわけですよ。ね。まあ、血芸の話から入りましたけどもね、お便り1個いただいてます。ラジオネーム、ジャストアイディアな伊藤さん。これいつもね、ちょっとつなげて読んじゃうからね、ちょっとわかりづらくなっちゃう。ジャストアイディアな伊藤さんです。ほんとケツ好きだなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあね、ケツの話があれば、ケツ毛の話で何分話してんだ俺。バカなんじゃないの本当に。しょうがないね。しょうがなかった。今日一番面白い話がケツ毛だと思ったからさ。まあ言ってましたけど、こんな話じゃないよね。他にいっぱいあんな話。なので、もうケツ毛この辺にします。ただね、だからみんなどうしてんのかなと思って。ケツ毛処理する男の人。でもしないとしないでびっしりじゃない、ケツ毛。そこをね、ちょっと知りたいなと思って。まあ、チン毛はさ、処理するしない。まあ、あるじゃない。それはなんか好みじゃない。だけどさ、ケツ毛って、選択肢自体に入んのかと思って。処理するとかしないとかっていう。 まあ、そんなのをね、ちょっと聞きたいなとは思うんでね、ぜひ皆さんの、血毛の処理について、ね、お便りいただけたら大変嬉しいです、というところでございます、と。じゃあね、今日なんかいろいろとね、ありますんで、ちょっとお話ししていきますけども、どれからお話ししましょうか、と。ね、いうことで、コーナーも、本当はした方がいいんだろうけども、コーナーしないっす。しないので、ここでもう、コーナー代わりのね、話しちゃいますけども。ビットコイン。ね、ビットコインというか仮想通貨。で、この辺のさ、話も、やはりちょっと、してほしいと。いうね、お便りもありましたからね。まあ、そんなコーナーとしてね、がっつりじゃなくても、ダイエットだったりとか、仮想通貨とか、まあその辺をね、まあ毎週のように、なんかいろいろと聞きたいよっていうね、お便りございましたから、まあそちらのね、ご要望にお答えしまして、仮想通貨、現状、まあ変わりはないんですけどもね、ご報告だけしておきたいと思います。でも私ね、ちょっと、一攫千金狙ってね、送り人になりたいと思ってね、仮想通貨手出しましたけどもね、年末から。まあいろんな事件がありね、紆余曲折あり、今ですが、ビットフライヤー、でやっている仮想通貨が25万円入金して、今19万円です。そしてコインチェックでやっているところが30万円のところが23万円になっておりますんで、合計で55万円で、始めた仮想通貨現状42万円となっておりますんで、マイナスに関しては13万円となっております。まあまあこんなもんでしょ。若干戻しつつあるけども、まあいつぐらいかね、3月中ぐらいにトントンなるんじゃないですか。でそっからはガンガン上がっていき、ね、あの時やめとくんじゃなかったっていうね、人がいっぱいいる中、私だけが送り人になると、ね、このパティーンしかちょっと考えらんないなと思ってるんでね、もし、あぶく銭でね、稼ぎましたら、ただね、税金がすごいからね。だ、そこだけ気をつけないといけないなと思いますけどもね、半分持ってかれるらしいじゃない？仮想通貨って。50万稼いでも25万持ってかれるっていうさ、ギャグみたいなさ、そんなんだからね、もうちょっとね、税に関しては、なんか、優遇、してもらえると嬉しいなと思いますけどもね、半分は持ってきすぎだよねって思いますけどもね。まあ、そんなわけで、最近の仮想通貨のお話でした。であとは、まあ、お金の話、まあ、そんなにしてもあれだけど、相変わらずね、お給料ですけども、2月末にねお給料また入りまして、毎回もらってね、明細見るんですけどもね、まあ、変わらず、手取りは18万円台。辛い。まあ、5万円ちょっとぐらいさ、引かれるからね。だから23万、24万ぐらいの、額面ではもらってはいるんだけど、それがね、やっぱ引かれて引かれての18万円台。で、ね、今、このご時世、まあ、景気がいいところと、景気が悪いところ、ございますから、うちの会社はどうなのかなっていうのもあるんだけど、で、多分、3月かな、とかで、決算賞与があるはずなんだよね。年2回の普通の賞与がありつつ、プラス1回、決算賞与ってなって、一応3回あるっちゃあるんだけど、まあ、決算賞与って、その決算の、ね、内容によりけりでさ、まあ少ないんだよね、普通の賞よりは少ないけども、まあ少しもらえるかなってところなんだけど、今年もらえんのかなみたいなね、ところありますから、だから、まあ、賞与がなかったとしたら、年収いくらになるのって話だからね、それを考えるとね、いやもう賞与ありきの仕事は辛いなとはね、ちょっと思いますけどもね、まあ、そんなね、最近の、おじさんの、月収についてね、お伝えしますけどもね。まあ、一応月1ぐらいでね、まあ、その辺はお伝えしてもいいかなと、ちょっと思っておりますけどもね。じゃあちょっとお便りをいただいているので、ちょっと読んでいきましょうか。 ラジオネーム、あれないぞ。あのさっきね、私ちゃんとメモをね、メモっていうかあれない、あこれか、すいません、ありましたね。ラジオネーム93番さん、パルさんの給料などの収支報告はなかなか他のラジオでは聞けないので好きなエピソードの一つですが、果たして本当にその報告が正しいものなのか、その疑念がふと湧いてきました。パルさんはよくラジオを面白くするために私も多少誇張して言うこともありますよと言います。本当はもっともらっているのではないか、貯金ももっとあるのではないか、そういった思いを払拭するためにぜひ通帳などの公開をお願いします。気になって夜も眠れません。他のリスナーさんもきっと同じ思いですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあそんなね、こうやって収支報告しますけど、いやちゃんと証明できるものがあるのかしらと、本当は嘘なんじゃないのと、大富豪パル内藤なんじゃないのと、実はもうすでに六本木ヒルズに住んでるんじゃないのとね、みんな思ってると思うんです。誰も思ってないと思うんですけどもね。なのでまあ証明するまでもないと思いますが、やはりね、まあネタの一つとしてね、まあそういう通帳公開いいんじゃないですか。ただなんかあれじゃん、まあないですよ、ないですけど、映しちゃいけない項目とかね、あるかもしんないじゃん、人間には。だからなんか良きところしか見せらんないかもしんないけど、一番最後のね、終着駅の今の金額っていうところのページだけでも見せられればいいかなと思いますから。だって普通に振込人の名前とかさ、会社の名前とか全部出ちゃうじゃんそこ。だからそれどう隠すかだけ、まあ、隠しつつね、最終的に今入ってる金額の方をご提示できればなと思いますから。で私今使っているでも口座がさ、りそな銀行ね、りっちゃんことりそな銀行と、あとは三井じゃないね、三菱東京 UFJ、 この二つをメインで使ってて、でプラス、楽天銀行だ、この三つなんだよね。であとはまあ、FX の方にはもうお金が入ってないはずだし、あと証券会社の方にもお金入ってないはずだし、だからあとはすべて、仮想通貨こちら入ってますから、どこまで見せられるかなんだけど、まあ、銀行口座に入っている金額、ね、ここだけだったら普通に見せられるかなと思いますから、通帳公開ってね悲しくなるぞ本当に、マイナスになってるから。あのね、その前の給料の口座っていうのがね、りそな銀行に入ってたわけ、そこに入金されるっていう風にしてたから、すべての引き落としをりそな銀行にしてたなんだけど、その2年前ね、就職またしてからさ、今度三菱東京 UFJ の銀行から引き落としになったのね。で引き落としはそこに入金されるようになったから、なんで入金されるのはね、その三菱東京 UFJ で、ただ引き落としとかいろいろ設定してんのはもうリソナっていうね、もうむちゃくちゃな循環になってますから、なんでよくね、リソナ銀行からね、あんたちょっと口座お金足んないよっつって、その代わり肩代わりしといたからっつってね、りっちゃんから連絡来るんですけど、なのでちょこちょことね、りっちゃんはマイナスになってますで、おやべやべっつって、そこでま、お金をね、マネーロンダリングするわけなんですけどもね。なのでね、ちょっと悲しい、ちょこちょこマイナスになってる口座の方をね、まあ、見せられるんじゃないかなと思ってますんでね、まあ、この辺はまあ YouTube でやるしかないからね、だからこういう映像でやんなくちゃいけないものっていうのは YouTube でね、やってぜひ皆さんにね、ご紹介できたらなと、そんな風に思っておりますよと。ではでは、あと他の今日お話ししたいことなんですが、他ね、そうだな、 先週ソープ行ってさ、で、ふとね、思ったことがあるんだけど、ソープ行った帰り道、まあ、女性がいっぱいいるわけじゃない、あの、渋谷の街なんだからさ、歩いてれば、渋谷じゃない、池袋の街歩いてて女の子いっぱいいるし、そこからさらに、ね、渋谷に出て帰るわけだからさ、まあ、都内のね、一番、もう繁華街ですからね、女の子いっぱいいてさ、でもなんか、ソープ行った後だからなのかわかんないけど、なんか、もう女性のフェロモンってやつが、すげえ敏感に感じるっていうか、エロい。ね。いい匂いすると思って。その辺がなんかすごい高ぶってたのかわかんないけど、その当日は、すごくね、なんか女性がエロいなって、思って。別にいつもだったら変わんないかもしんないけど、そのフェロモンをね、すごく感じやすくなってたのかわかんないですけどもね。それかもうソープ場がブスすぎて、他の女性がすげえ可愛く見えたっていうね、可能性もありますけども、とかね、なんかそんなのありましてね。で、まあそのソープのね、ことをね、ちょこちょこと振り返ったりするんだけどさ、改めて思ったんだよね。タイ行って何がいいんだろうって。で、そこで思ったのが、その、今回ね、ソープの方で行ったタイは、騎乗位と正常位なんだよね。なんだけど、果たして、これで良かったのかと、ね、思うわけですよ。で、私思ったのは、一番いいタイ、俺が一番、なんか、満足できるタイって何かなって考えたときに、昔はね、昔はバックだったの。あ、でもそれは、AV 見るとき、バックって、ね、バックの映像がいいんだけど、それは、女性を正面から捉えてるバックの映像。まあ、これが本当に好きだったんだよね。絵として。でもそこから、友人が、ね、幼馴染が騎乗位が好きだって。ね、騎乗位が一番燃えるじゃねえか。ね、一番抜けるじゃねえかって言うから。まあ、そんな話を聞き、ね、その熱意をね、感じて、私も、あ、騎乗位ってすげえいいなと思って。言ったらさ、バックの時の女性を正面から捉える映像と、騎乗位で女性を捉える映像って近いもんがあるんだよね。だから、騎乗位でいいやって、私なったところはあるんですけどもね。で、何の話だって話なんだけど、じゃあ一番いいのはどれかっていう話なんだけど、まあ結果的にね、座位だと思うんだよね。座る体位でね、座位ですけども。ね、座位が一番いいなって思う理由として、結局、人ってさ、ハグをするじゃない。ハグほどいいものはないと思うんだよね。性的なものじゃないと考えてもさ、ハグっていいじゃない。安心するし。それがね、なんだろ、親子だったりとか、恋人だったりとか、友達とかだって、ね、親戚だってわかんないけど、ハグはするわけで。ただ、する人によって、感情はちょっと違ったりするわけじゃない。でも、その素晴らしいハグ、ね、そこに、挿入が入るわけですよ。わかりますか？だから、あ、ハグっていいな、恋人とハグするでしょ。ハグしていいな、っていう状態、プラスチンコが入ってる。いや、無敵じゃないかと。で、私思うわけですよ。で、あ、おっぱい当たってる、つって。最高じゃないですか。思うわけですよ。なのでね、財かなって思って。だから、映像として見るには、財は、そうでもないと思う。だけど、自分がやるには、幸福度が一番高い、なんか体位なんじゃないかなって私思ってまして。で、女性側としても、意外とね、財はいいと。やっぱ顔が見たいっていうね、お声があるらしいですよ。なのでね、あと、ちょうどいいところに当たるというね、話をしている AV 女優がいましたから、まあ AV 女優のね、話ではありますが、まあそういうね、女性の一つの意見というところですから、財かな。 なんかやっぱし、ハグっていう表現もあれだけどさ、そういわゆる抱っこだよね。もう幼少期に戻りましょう。抱っこされるってすごく良かったでしょ。ねえ。安心感。抱っこ。もうこれが、ね、挿入が入ってきますから。そうなってくると、ちょっと抱っこと挿入が入ってくると、ちょっとおかしくなってくるぞってね。ありますから、やっぱハグに戻しましょう。ハグと、ね、挿入が入ってくると。いうことでね、まあちょっと在かなと思って。ただこれは、まあソープじゃないんだよなって。やはりその、心と心を許し合った、その、ちゃんとしたカップル、ね、恋人同士だからこそ、とてもいいという、言われるものかなと思いますから、そういう信頼関係ある上でね、で、ハグをしながら挿入、ね、いわゆる在というところが素敵なんじゃないかなと思いましたから、最近どうですか？このカップルでね、このラジオ聞いてる人って、たまにいるらしいんですけどもね、毎回ただそれは、女性の方が気持ち悪いラジオつってね、なってるらしいですけども、今日のセックスは、ぜひ、在でお願いします。いいと思うんだよね。女性にも好評かなと思いますから。まあ、一つのね、その、単位のレパートリーとしてね、騎乗位から、ね、まあ、どっちかでね、騎乗位から在になって正常位っていう、その、なんか流れにするのか、まあ、正常位から在にして騎乗位にするっていう流れか。ね。まあ、どっちでもね、その折りたたみ方式みたいなのでなりますから。だからそこで一回、正常位から騎乗位、騎乗位から正常位みたいに一瞬で変わるのではなく、一個、ね、そこを挟むことによって満足度の上がるセックスに、私なるんじゃないかと思ってますからね。いつかちょっと彼女ができたらね、そういうプレイをね、常に心がけたいなと思ってますんでね。まあ、そんな。ね、何の話だって、やらない。ね。セックスなんて当分やらないのにね。とかちょっと思ってますけどもね。そんなところでございましたと。で、あとですけども、他のお話、どうかな。じゃあ、せっかくなんで、あれも話しとかないといけないね。じゃあ、いただいているお便りをちょっと紹介しつつ、それに基づいてお話ししていきますけども。ラジオネーム、さくらさん。筋トレしながらラジオ聞いているのですが、ふと、パルさんが最近言っている、鍛えてるって、どんなトレーニングをどれくらいしてるのですかというね、お便りだきました。ありがとうございます。私、まあ、鍛えてると、まあ、言ってたりしますけどもね。まあ、どのぐらいやってんのって話なんだけど、そうね。あんまりやってないですよ。食事に関しては若干、制限しているところはある。まあ、昨日はね、ポテチ食べちゃったし、あと、小枝食べちゃったし、あれだけど、もう今日とかはね、今日、夕方まで何も食べないで、夕方に、ファミリーマートで売ってるさ、なんかライザップ監修の変なシリーズがあるんだけどさ、それのチョコチップ入りスコーンみたいなの売ってて、それとお茶が、まあ夕方食べたもので、で、晩飯っていうのかな、ラジオ始まる前に食ったものが、銀だこ8個です。もうこれですから、もう、ね、太りませんよ、こんなんじゃね、全然。なので、なんだかんだ、まあ、運動もしてます。いて、なんか、今日ガンガン足ぶつけるんだけど、これ、毛剃っちゃったからかな。ね、バランス感覚なくなっちゃってる気しますけどもね。猫とか犬とかさ、髭を切っちゃったりとかするとね、もうバランス感覚おかしくなっちゃうみたいな、あるけど。一緒で、ね。血芸を剃っちゃうとね、ちょっとバランス感覚なくなっちゃうのかなと思いますけどもね。体重。先週、いくつぐらいだったかちょっともう忘れましたか？先週書いてあるかな？メモ帳。先週、64.6 キロ。だったんだよね。で、今週ですね、今日の朝測った時に、63.9 キロ。結構減ってるでしょ？ ね、一週間で、まあ、0.、ね、ちょっと減ってるじゃないですか。0.7 キロ。減ってますから。まあ、そこそこ減ってるよね、と。まあ、運動もしてますしね、っていうのあるけど。ただ、一回目測った時、64キロだったんだよね。でもなんか64キロ切りたいなと思って、全部服脱いで。いつもだったらパンツは履いてるんだけど、パンツも脱いでね、計測しまして。で、63.9キロと。久しぶりの63キロ台行きましたね。だから結構いいよ。例えばお腹の腹周りはね、まだ肉が多いから、あと2キロぐらいかな、落とすと、まあ、ちょうどよくなるかなと思うんだけどね。で、今週も、で、1回ね、マラソンしまして。で、やっぱね、私、渋谷区民ですから、なんか渋谷の街をね、走ろうかななんて思ってさ、いつもだったら、うちから、代々木上原とかの方行ったりとか、あと、なんだろう、幡ヶ谷とか、あっちの方行ったりとかね。まあ、することが多かったんだけど、今回逆方向行こうと思って、で、そっち走ったの。で、まあ、職場の方向っていうかな、職場が五反田とか、ね、大崎とかあっちの方だから、まあ、そっちの方に走っていこうかなと。意外と近いっていう噂を聞いてさ、で、走ってったんだけどさ、まあ、結果ね、ちょっと恵比寿で折り返すっていうね、まあ、でも、それでもね、恵比寿まで行って折り返すと、8キロぐらいなるんかな。なんだけどさ、いや、途中でね、もう結構家から近いんだけどさ、走るじゃん。本当走って15分ぐらいのところで、なんか、でっかいツタヤがあって、あ、こんなところなんかツタヤあんだと思って、で、いや、それにしてもでけえなと思って。普通ツタヤってさ、なんか、一店舗っていうかさ、一つの建物で、まあ、わかんないけどね、俺のイメージだと1階が本屋で、まあ、2階が、なんか2階がそのレンタルとかさ、そんなのがツタヤであったりするじゃない？わかりませんけども。とかさ、そういうんじゃなくて、もう、なんかすげえおしゃれなんだよ。全面ガラス張りで、何個もその建物があって、そんで、なんかみんななんかコーヒー飲みながら本探したりとか読んだりとかしてて、なんだこのおしゃれなツタヤはって思って。で、ね、マラソン終わって家帰ってきてから調べたらさ、大観山のツタヤっていうね、そのおしゃれナンバーワンのツタヤみたいなところなんだけど、それだったらしくてさ。まあ、俺もね、渋谷区民だから、まあ、代官山近いとは思っていたけども、徒歩15分ぐらい、徒歩じゃないね、走って15分ぐらいですぐ出てくるとは思わなかったから、自転車で行ったら10分かかんないぐらいで、その代官山の蔦屋行けるんだなと思ってさ。で、夜もね、深夜2時までやってるからさ、ね、ちょっと、あ、今日、早く、ね、仕事帰れたなとかあったら代官山の蔦屋行ってさ、でスタバあるらしいからスタバでコーヒーね買ってさ、コーヒー飲みながらさ本屋を物色するみたいな。で本だけじゃなくていろんなそのまあ、セレクトショップなんだよねだったりするからさ、なんか家電見たりとかね、なんかよく蔦屋のさところでなんかそういう最先端なものをね、いろいろ集めてあったりとかして、テレビの取材とかさ、あったりするけど、まあ、そこの代名詞とも呼ばれる、大観山蔦屋というところで、T サイトみたいなね、ところですけども、いや近いところにあんだなと思って。で、大観山なんて、おしゃれ、キングオブおしゃれじゃない。もう、意識高い人しか住んでないはずなのにさ、まあ、私がね、本当に近くに住んでいるってところでね。だからま、そういうのもね、面白いなと思って。だから、なんか、近くにさ、友達が住んでたら、絶対この辺面白いよなと思って。深夜とかさ、ちょっと11時ぐらいにさ、ちょっと会おうぜ、みたいな。なって、じゃあどこで待ち合わせするつって。 じゃあそこの代官山の蔦屋にしようぜ、つって。わかった、つって。で、ちょっと早く着いたから、じゃあコーヒー飲みながら本物色してるわ、つって。わかった、みたいな。そんなんどうすか？それができる場所に住んでいるっていうね。でも、付近に友達はいないっていうね。それが寂しいよね。友達はさ、まあなんか、ねえ、いるけどさ、若干遠いんだよね。で、その仲いい友達ね、ふと、ちょっと会おうぜっていう、会えるような友達ってさ、住んでるところは微妙に遠いっていうか、電車使わないといけないとかだったりするから。で、これも、ほんと、最寄りの駅が一緒とかじゃない限り、ご近所さんとは言えないと思うのよね。だから、やっぱ仲いい友達がいる駅に、まあ、が最寄り駅になるようなところに引っ越すのが、まあ一番なんか、日々が楽しくなるのかなとは思うんだよね。渋谷使ってる友達いないもんね、誰もね。だからさ、まあ渋谷使ってたとしてもね、まあ場所が、うちとかだと全然もう場所違うからさ、まあ代官山の、まああの蔦屋もね、その集合場所にならないかもしんないけどさ。だからなんかね、今日も昼間というか夕方ね、プラプラ回りてたんだけどさ、まあいいカフェが多いんだよね。おしゃれでさ、でこんなカフェ入りてえなって、近所なんで本当に、もうなんだろう、歩いて200メートル300メートル範疇にいっぱいカフェがあんの、おしゃれで素敵な、とかあとはその食べログとかにも掲載されて、なんかね、いいパン屋さん100選みたいなところに乗ったりとかするようなパン屋さんが家の周りにいっぱいあるの。だけどどれも一人じゃ入れないんだよ、なんかもう入りづらくて。だからさ、なんかその近くに友達がいたりとか彼女ができたりとかしたらさね、すごくそういうところに行きたいなと思う。だそういう意味で彼女を作るっていうのがなんか必要かななんていうのをふとねちょっと思ったりもしたんですけどもね。ただ残念ながらその彼女が住んでいるところには行かないよ俺は。彼女がやっぱりうちに来てでうちの周りを散策するっていうこのスタイルだからね。だからやっぱご近所さんだったら一番いいんだよなって思うんだけど、嫌なんだよもう俺本当にもう。だから神奈川とかね、近いっちゃ近いと思うんだよ。で、素敵な人がたまたま神奈川に住んでたって言ったら、それはそれでいいと思うんだよ。でも、やっぱり俺も家の近くから動けないんだよ。もう、超無理していくことはできるっちゃできるけど、でも、スーパー無理してんだよね、そこは。だ遠いの、本当に。近いとはいえ。30分とかでも遠いんだよね、なんかね。近所を30分歩くんだったらいいんだよな。徒歩30分だったら全然行くんだよ、そっちに。電車で30分は行けないんだよなっていう話なんだけどさ。まあ、そんなわけでね、結局はじゃあご近所さんでね、彼女作るのがね、一番幸せかなって思うんですけどもね。まあ、無理なんですけどね。知ってますけど。でも本当に思ってんの。いや、彼女欲しいなって。で、それは、愛とか恋だとかそういうのもあるけど、今言ったような、素敵なお店とかに一緒に行ったりとか、それこそ映画に行ったりとか、なんかそういうことができる相手がいるといいなと思って。これ本当になんか結構女子的なところあるじゃない？ね、女子力高いとかそういうんじゃなくてさ、なんかそのおしゃれなものとかさ、憧れはするけどなんかできないとかさ。あるじゃん。で、いやみんなね、一人で楽しめてる人もいると思うよ、もちろん。で、一人でカフェ巡りするのが趣味なんだとかっていうさ、男女ともにいると思うけど、でもやっぱりその恋人がいないとなかなかできないことってあると思うのよね。だからそういう意味では今までちょっとしゃらくさいと思ってましたね。 趣味とかね、休日にすることをつってね、カフェ巡りとか言ってるね、女性。ちょっとなーって思うところもありましたが、今は利害が一致してると思うの。めちゃくちゃ行きたいカフェリストが増えてるからもう、家の近くだけでも。でも行けないと。なので、一緒にカフェに行ってくれる女性、ね。今、その人をちょっと求めてますから。だからそういう意味では、その性的とか、ね、結婚とか、子供とか、そういうのはもちろんありますけど、それも置いといて、普通にメリットデメリットで考えたとしても、一緒にカフェに行ってくれるっていうこと、すごくありがたいなって思って、必要だなと思ってさ。だそういう視点で考えるのもいいなと思うので、今後ね、まあ、あんまりないかもしんないけど、その、なんだろう、出会い的な、婚活的なものをするときに、趣味とか、今後やりたいこととか、項目があったら、カフェ巡りって俺書くから。ね、もうラーメン巡りじゃないですよ、私ね。ラーメンちょっと今、控えてますからね、本当にね。ダイエット中だからさ。なのでね、カフェ巡りと、アサイーボール食べたいな、つってね。そんな感じで生きていきたいなと思ってますからね。まあそういう意味では、なんか、より、彼女という存在が、なんか必要というか、俺が求めている人生に彼女はいないと成り立たないというかね。なんか、そういう視点で彼女を作るのもどうかなと思うけど、でも、なんだろう、人を突き動かすっていうのはさ、ここまでね、動いてこなかった人間としては、少しでもそういう理由ができると動きやすい。ってところもあるからさ、行きたいお店、なかなか一人じゃ行けないお店に一緒に行きたい、そういうね、ところで、まあ、もちろんね、嫌いな人と言ってもね、全然面白くもないからさ、好きな人とね一緒に行けたら一番いいかなって思って、だから行きたいカフェに行って、でそのあとは近くにあるね映画を見て、そういうのは週に一回あったりとかするとなんか充実してんじゃねえのってね、私すごく思いますけどもねっていうねお話でございます。じゃあね、まあ、そんなわけで、いただきました他のお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネーム羊ガエル水族館さん、そういうのは実際にカフェ巡りをしてからにしろよ、なんで思いついた時点で婚活パーティーの趣味欄がどうこう言ってんだよっていうね、お答えだきました。ありがとうございます。いや、いけねえんだから。趣味はカフェチェック。ね、カフェチェックはしてるのすげえ。この場所にこんなカフェがあってすげえおしゃれで外観こんなんですって。で、金額もそんな高くないし、中ではこういうスイーツがあってとか。カフェチェックはしてんだよ。カフェ巡りはできねえんだよ。だカフェの外巡りしてるよ。中に入れねえんだから。ね、外へ行ったり来たりしちゃって、3往復しちゃって、もう入れねえって帰っちゃうんだからさ。だから、それを、カフェね、すごく行きたいから、結構チェックして、ね、ここいいなとかって思ってるんだけど、やっぱり男を一人で行くのも大変ね、行きづらいと。だから一緒に行ってくれるような子がいないかなって、今思ってるんです。そしたら次デートするとき、あ、じゃあ行きたいって言ってたカフェ一緒にどうですかっていう話じゃない。どうですかこれは、点と点がつながって線になってそれが丸になっていく感じっていうね、自己都合のいい話になってますけど、でも結局前にさ、いつだか忘れたけど、女性の一日の行動みたいなさ本をねちょっと見たときに、みんなカフェ行ってんだよ。カフェと本屋さんと映画なんだよ。で、あと夜、ちょっとバーみたいに行ってるんだよね。お一人様の女性の過ごし方。マッチしたじゃん、ようやく。全然俺カフェが嫌いなわけじゃないんだよ。行きづらいだけなんだから。好きなんだから。ああいう、綺麗な空間。インテリアもさ、おしゃれでさ。ねえ、私そういう空間にすごい憧れて生きてきて、今の状態じゃない。でも憧れだけだからね。そこを一緒に実現していきたいと。 いうところなんで、俺結構、ありだなと、嘘じゃないっていうのが一番でかいよね。本当に。いつもなんか、ね、嘘とかさ、なんか、自分を大きく見せようとかさ、そういうのがあるとすげえ嫌だなと思ってさ、結局ね、わっけわかんねえこと書いて終わっちゃうんだけど、これは、ありだよね。いや、だからカフェチェックにするよ。わけわかんねえけど。ね、趣味、カフェチェック。いいんじゃない?これなんですか?つって。あ、カフェをチェックしてるんです。つって。入らないんですか?つって。うん、入らないです。つって。入りたいんですけど、一緒に行きませんか?つって。ね、抱いてって。なると思うんでね。カフェで抱いてと。なると思うんで。ラテアートしちゃいますから、私ね。よくわかりませんけども。まあ、そんなところでございます。と。あとは、いただいてます。ラジオネームさくらさん。ライザップ監修のコンビニ商品ってコスパは悪すぎる気がする。0.7 キロって小便と大便足したらそんなもんでしょ。誤差範囲ですよ、それ。ちゃんとカロリー気にしましょうよ。若い時と違うんですから、お互いにというお答えいただきました。ありがとうございます。まあね、0.7 キロは本当に小便大便足したらそんなもんなんて、もちろんその通り。なんだけど、一応目標としてるのは、毎週、その前の週のマックスを超える。っていうのを目標にはしてます。なんで、先週は、その、64.6キロ。だったところを 63.9 キロにしてるわけだよね。で、ちょっと考えてください。ピーク時。ピーク時いつなんだこれ。1ヶ月半ぐらい前がピークかね。68キロあったわけですよ。68あったのが、1ヶ月半ぐらいで、63.9 だ。4キロ減ってんだからさ。これは誤差じゃないじゃん。なんかこういう、毎回、マックスをちょっとでもいいから超えるっていう。そこを目指すっていうのは、一つかなと思ってるから。まあ、来週もね、若干なりとも減らしていって。いいんだよ、大便小便足したらそのぐらいの数量かもしんないけど、それが、毎週のように更新されていけば、それは、2回の小便と大便足したぐらいになるわけだから。それが3回いったら3回の大便と小便ってなるわけだからね。それはそれこそ積み重ねですからね。まあ、少しかもしれないですけどもね、一歩一歩だよ。これが、もう、大便と小便を飲み込んだような体重になっちゃったら、それは問題ですよ。だけど、まあ、いいんじゃないかなと。ね。こういう風に少しずつ頑張っていこうかなと、私思ってますからね。どうですか ?1 ヶ月半で4キロ減ってる男。それ考えると、お、意外とパルさんやるじゃんって思ったりする人もいるでしょうよ。3人ぐらいさ。したら、あ、俺もちょっとね、あったかくなってきたし、運動しようかなとか、ね、思ってくれる人がいたら嬉しいなと。ね、一緒に、ね、ちょっと痩せていきましょうよと。夏、ね、やっぱり、海とかプールとかね、行きたいじゃんと。行く?やっぱ、童貞ネットでオフ会でプール行く?そう考えたらみんな、体鍛えとかないと。っていうことでね、まあ、行かないで終わりそうな気がしますけどもね。なんか毎年行ってる気がしますけどもね。やっぱこの腹の肉はね、やっぱりついちゃってっからね、ちょっと落ちないところがあるから、あと2キロぐらい3キロぐらい落とさないとなーってね、すげー思うけどね。だ、体脂肪がね、若干減ってきたかな。ようやく、なんかずっと 22% ぐらいだったんだけど、今週ぐらいにようやく 20% 台に行ったんだよね。だ、ようやくなんか急激に体脂肪率は変わってきてる気はするね。中のね、筋肉量は増えてるのと、そこから脂肪もね、燃焼されやすくなってきたのかわかんないけど、まあ、そんなわけでまたね、体脂肪が 20% 切ったらね、まあ、それを報告したいなと思ってますけどもね。まあ、そんなところでしょうか。じゃあ、あと他の、お話、あとすみません、さっきのね、ライザップ監修のね、商品ってコスパ悪すぎでっていう話なんだけど、悪いよ、悪いけど仕方ねえなと思って、だからあんまりね、気にしてもしょうがないけど、そこね、ただ やっぱ無駄なカロリー取った時ほどさ、嫌な気持ちになることないじゃん。わ、ダカロリーって思うじゃん。それが若干軽減されるから、ストレス的にはね、いいかなって思って食べてますけどもね。甘いもん食べたい時あるじゃない。その時に、そのライザップ監修の、例えばあの、バームクーヘン？バームクーヘンじゃねえな。あれか、あのパウンドケーキ、チョコのパウンドケーキとか、あと今回のね、スコーンとか。意外と腹に溜まるけど、カロリーがそんなに高くないみたいな。そういうのがね、私ちょっといいかなって思ってますけどもね。まあダイエットはお金かかるよ、なんだかんだで。なんだ、徹底しないで。なんか、お手軽にダイエット始めようと思ったら、やっぱし、ね、食事とかもさ、それなりにしないといけないわけだけどさ、でもコンビニでなんか、ちょっとお腹空いたからコンビニでっていう時に、たまたまこういうのが あると、あ、ちょっとありがてえっていうのね、ありますから。まあね、いいのよ。だってさ、普通に飯食ってたらさ、今までみたいに食ってたら、晩飯、800円とか900円とかするわけじゃん。それがさ、ライザップで若干ね、お値段も高く、コスパも高くなったとしても、800円、900円いくわけじゃないんだからさ。そういうことだと思いますよ、私はね。まあそんなね、まあ、コスパがね、なんかやっぱり気になる時はありますから、その時はね、家でね、ささみをね、茹でて食べるのが一番いいかなと、私思いますけども、というところでございます。じゃあね、あとは、ラジオネーム、ケロンさん。カフェチェックって、カフェのお姉ちゃんチェックしてるみたいで、キモいです。カフェ巡りでいいじゃないですか、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、カフェ巡り、カッコチェックかな。それはお姉ちゃんチェックじゃない、ってなりますけど。まあ、若干変わった風にね、書きたいところはあるんだよね。だカフェ巡りって書くと、あ、カフェ巡り好きなんですかになっちゃうじゃん。まあ、その後訂正すればいいんだけど。いや、そこで、カフェチェックって何ですかってなるのが好きなんだよね。だからね、理想の女性像みたいなところにね、変わった趣味の人とかね、書くと、絶対みんななんか言ってくるじゃん。まあ、もちろんね、そういうところ話すネタがないから食いつくしかないんだけどさ。やっぱ、ちょっと頭おかしいと思われたい病があるじゃん、俺もさ。っていうところでね、カフェチェック。ね、もうちょっと気持ち悪くていいなって私思ってますけどもね。じゃあね、あと、他の話をしていきますよ。意外とね、じゃあ全然話すことあんのにさ、よくわかんねえことばっかり。あ、ちなみにあれですよ、言っときますけど。さっきね、渋谷から恵比寿までね、マラソンしたって話なんですけど。まあ、深夜1時ぐらい走ってましたけどもね。もう、私ぐらいおしゃれになってくるとね、そんな都会の街を走りながらね、聴いてる音楽はね、サチモスですからね。そういうスタイルでね、そういうの憧れちゃってるから俺。ダセ。ね。ジジイなのにダセ、みたいな。ありますけどもね。まあ、それがちょっと言いたかっただけですと。じゃあね、他の話。じゃあちょっと、メインだね。メイン、ほんとはケツゲじゃないんでね。ちゃんとしたメインの話したいんですけど、今日、映画見てきまして。ほんとは昨日行こうと思ったんだけどさ、やっぱなんか、動けなくて。このね、デブ症ってひどいよね。本当に家から出たくないんだよ、俺は。だから、もう、なんだろうね、もう、すげえパワーいんのよ。外に出かけるって。なんで、ちょっともう一日無駄にしたけどもね、さすがにと思って今日行ってきましてね、で映画行ったんですが、で、何を見ようかというところで、今日見た映画こちら、さよならの朝に約束の花を飾ろう、これ見てきました。知ってますか皆さん。俺は全然知らなかったんだけど、これ話題になってなくねって思うんだよね。たまたま、2ちゃんのまとめサイト見てて、それで知ってさ、え、こんなんやってんのって思って。で、この映画、これはアニメ映画なんだけど、 公開がおそらく先週の土曜日なので、2月の24日の土曜日かなに公開になって、まだ1週間なんだけどさ。でこちら何かっていうと、まあ、監督がすごいというか、監督要チェックなんですが、監督は岡田真理さん。岡田真理さん、皆さんご存知でしょうか？私が好きな、制作会社。今回 PA ワークスさんなんですけど、PA ワークスが作ったまず映画です。そして、岡田真理さんといえば、心が叫びたがってるんだの脚本だったり、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの脚本だったり、花咲くいろはの脚本だったりと、まああとすいません、鉄血のオルフェンズのね、あの脚本の人でもありますが、だいたい PA ワークスの名作と呼ばれる脚本は岡田真理さんがやっているっていう風に私は思っていて、で、すごく好きなんだよ俺は。ただネット民の中では岡田真理さんが大嫌いな人もいて、だからなんでだろうなって思うんだよね。こんだけ俺は岡田真理さんすげえ好きなのに、これを本当に真逆なぐらい嫌いだっていう人がいるんだよね。なんだろうって。それはなんかやっぱ性格なのか老い立ちなのかちょっとわかりませんけどもね、なんかあんま好きじゃないとかじゃなくて、嫌いっていう明言するぐらいね、嫌いっていう人はいるんだよなぁと思って、謎だなぁって思うんだけど、だ最近で岡田真理さんの脚本でいいなぁっていうやつは何かなっていうと、まあ、凪の明日から、あ、これ 5年前ですか、で最近じゃ全然ないんだけどってね。あとは AKB0048ね、うん、これも脚本やってるね。あとは峰不二子、ルパンザサード峰不二子という女もそうだし、であの花で花咲くいろは、あとなんかな、うん、あとトラドラも脚本やってるね。でトゥルーティアーズ、まあ、全部の話ってわけじゃないけどね、とかそんなんで、まあ、今いいのだけを抜粋しましたけどもね、ダメなのもいっぱいありますけど、ただ俺この人の作る脚本って結構やっぱり好きで、人間群像劇的なところは好きなんだよね。だそんなわけ でその脚本だけをやってきた岡田真理さんが今回監督をやるという話になったのよ。だからすげえ見てって思ってとかさ、それはもう監督脚本だけでもうがっつり、もう俺は心わしづかみなんだけど、他にも音楽とかは、音楽河合健二さん知ってますか？河合健二さん、ブルーシードの音楽を作った人ですよ。まあ、他にもね、いろんなのやってますけども、まあ何にせよ私この人の名前知ってるってね思うのは大体ブルーシード関わってる人なんでね。ですぐビクンってきたんですけども、とかあと、まあ、キャラクターデザインとか、でもこれキャラクター原案の人調べた方がよかったんかな。キャラクターデザインの人はやっぱりPA ワークスとかでよく活躍している人で、石井由里子さんって人で、他にどんなキャラデザインやったかっていうと、昔のねペルソナトリニティソウルとか、あとアナザーね、で、ナギのアスカラ、クロムクロ。もうこの辺のキャラデザーやってる人なんだけど。とかさ。なんかで、制作が PA ワークスっていうもん。なんか、最高にね、いいなって。でも全然話題になってねえと思って。こんだけな、ようやく、この間、テレビ見てて、ね、アニメ録画してるやつ見て、CM で、たまたまこの作品の CM してたけど、それまで全然、見たことなかったからね。だからなんじゃろかって思うんだけどさ。で、これ見てえなと思って。で、渋谷だと、 一箇所やってるところがあって、ヒューマントラストシネマっていうところでやっててさ、じゃあここで見ようかなと思って。まあ、チャリで行けばね、まあ、10分ぐらいで着きますから。だからそこ行ってさ、見ようかなってところなんだけどさ、ここのヒューマントラストシネマの渋谷ってさ、結構いい、なんかおしゃれビルに入っててさ、で、その中、まあね、7階8階がその映画館なのかな？だから、まあエレベーターで行ってもエスカレーターで行ってもいいんだけどさ、一応エスカレーターでね、1階ずつ上がってったんだけど、まあ、いろんなね、施設があったりとかしてさ、中には、なんかおしゃれな、ね、なんか、バー&ダイニングみたいなところがあったりとか、前にね、なんか行きたいなと思ったところでさ、そこがさ、なんかちっちゃいプールがあるんだよ。で、夜とかだと、少しライトアップされて、ちっちゃいその屋外プールがあって、で、その周りとかで、その、お酒だったり料理を楽しむっていうところでさ、そんなね、インスタ映えまっしぐらなね、お店があったりとかしてさ、まあなんか味はそこそこらしいんだけど、味とサービスはそこそこっていうか、あんまり良くないらしいんだけど、まあ立地的なところでね。まあつっても、まあ、そんなに、インスタは映えるけど、実物の目で見るとそんなに映えないみたいなね、ところあるけども、まあ話題の一つでね、一回行ってみたいなって思ったところが、あ、このビルに入ってんだっていうことをね、今日知ったりとか、あとは、同じ建物内で、東京カルチャーカルチャーっていうのが入ってて、なんかその、オフ会じゃないけど、イベントとか、イベントスペースなんだよね。で、なんかネットとリアルをつなぐみたいな書いてあったけど、今日もなんか、ネットアイドルだからちょっとわかんないけど、そのアイドルのイベントやってて、本当超満員でさ、200人ぐらい入るところなんだけど、とかそういうのがね、あったりとかしてさ、で、いつか童貞ネットもこの東京カルチャーカルチャーで、200人規模の人を集めてね、イベントしたいなと思いますけど、まあ私呼べるぐらいの人数って、まあ、で、タイミングがめっちゃみんながあったとして、まあ30人ぐらいでしょ。で、前回ね、イベントやった時、17人ぐらい来てくれましたか。まあ、日が悪かったよね、すごくね。っていうのもあるから、もしみんなが来やすい日だったりとかすると、あと、すげえ、やっぱ3ヶ月ぐらい前から事前に告知をしておけば、まあもっと集まるのかもしれませんけども、まあそんなわけでさ、だから、まあ俺一人の力じゃね、埋められないからさ、コラボ？力のある人とコラボ？で、そしたら俺完全にまたね、借りてきた猫みたくなっちゃいますからね。もうどうしようもねえなと思うんですけどもね。とかな、そんなのをね、見つけたりとかなんとかしてさ。そんなところかな、建物は、ね。いい建物だったなってところなんだけどさ。まあ、映画ね、見た話全然してませんけども。で、映画館行ってさ、で、チケット買うんだけどさ、一応なんか、メンバーズカードみたいなのあって。で、メンバーズカード作ると、まあ、お安くなりますよっての書いてあったから、まあ、一緒にね、ちょっと作ってもらったんだけど。で、これが、TCG メンバーズカードってやつで、まあ、前もね、池袋にあった、その映画館とかも入っているグループなんだけど、このグループが、まあ、池袋、新宿、渋谷とかは、まあ1店舗ぐらいずつあるんで、まあ今後も使うでしょうということでね、一応入ってみましたけども、年間費が1000円。そして、いつでもメンバーであれば、1800円の映画、の代金が1300円になりますと。で、しかも火曜日、水曜日はいつでも1000円ということでさ、だから2回ぐらい映画見に来たらさ、まあ500円ね、お値引きされてるわけだからさ、2回来たら元取れるじゃんっていうね、ことで。そしたらなんか、初回特典として、1回普通に1000円で見れるチケットっていうのをもらえて、当日すぐ使えるってやつだったから、 今回お金払ったの2000円で、で、映画を見たってところなんだけど、だからさ、もうあと1回行ったら、ね、元取れちゃうね。お得になっちゃうっていうね、ところでございまして、だからね、ちょっとまあ入ってよかったかなっていう話ではあるんですが、ね、これでね、最近、週に1回映画を見るようにしてますからね。だ少し映画生活がはかどるんじゃないかなって思いますけども、まあ、そんなんで、で、見てきた映画、ね、さよならの朝に約束の花を飾ろうなんですが、結果、俺は好きっていう話で、もう好き嫌いかなってすげえ思うけど、PA ワークスとか、あとその人間群像劇とか、あとそのすげえ盛り上がりがなくても、なんかその伝えたいメッセージ性とかを読み取るのが好きとか、そういう人はいいと思うわ。まあ良くも悪くも日本映画なのかわかんないけど、なんかド派手ななんとかとか、まあ、もちろんあるよ、そういうシーンはあるけど、でもそこがすごいのっていうと、そうではなく、やはりなんか心の揺れ動きとか、そういう方をメインにはしているっていうか、大切にしている作品だと思うので、まあ、そういうのはまず好きな人はぜひってところと、全体通してね、やっぱり親子愛なのかな、ちょっと歪んではいるけど親子愛で、そこがいいんじゃないかなと思って。だからなんか俺たち世代とか、俺よりも若い世代が見るよりも、もちろんそれも面白いんだけど、ぜひ見てほしいのは、子供を育てたことのある母親、ここに見てほしい。そのね、ちょっと多少反抗期があったりとかさ、いろいろあった上で、今、なんだかんだで幸せかなって思えている、そんなお母さん方に見てほしい気がする。そんなお母さん方が見たら多分ね、涙が止まらないんじゃないかなって俺は思うんだよね。なので、まあ大体その辺のお母様方、どんな映画見ても泣いちゃうと思うんだけどさ、ね、彼女らは結構ね、映画途中から見ても泣けるしね、大丈夫な人だと思うんだけど、ただそれ以上に泣けると思うんだよね、やっぱりね。なので、なんでしょう、まあ、最近多いよね、その家族愛とか親子愛とかをテーマにさ、描く映画も多いけど、まあ、アニメでもね、言ったらその細田守監督とかさ、ね、化け物のなんとかとかあったでしょ、まあ、ちょっと親子愛ちょっとだけ違う親子愛みたいなところね。でもちょっと変じゃない、変じゃないって表現もあれだけど、うーんって思うところあるんじゃない、狼なんとかのなんとかかんとかもさ、うーんってなるところあるじゃない。だけどこれはそこまでうーんってなんないので、こっちの方が親子愛の表現しているアニメ映画としてはすごくいいなって思うので、まあそんなね、なんか一緒にどうですか。いや、これ一緒にはいけないな、お母さんと一緒に行ったらお母さんボロ泣きなんで、ちょっと面倒な気がするんでね、チケットだけ買ってね、よかったらこれ見てこいよ、つって。ボロ泣きだからお母さんね。とかそんな、かなって思って。やっぱね、反抗期の息子だったり娘だったりをね、で、育て上げたお母さんにはね、もう、がっつり来るんじゃねえかなって。まあ、そんなふうにちょっと私思ったりするんですけどもね。まあ、このお話、ね、お話自体は何なのっていうところありますけど、お話、ちょっと簡単に言いますか。どれだろうなぁ。これ、ストーリー読む。ストーリー読んでもしょうがねえな。なんか、見てください。ね。大体私そういうなんか、ちゃんとしたストーリー言いませんから。ただ、こう思いましたっていうね、ことと、こういう風に行動しようかなって思いましたみたいなことは言いますけど。いや、そんなわけでね。ただね、 この公式ホームページ皆さん見るとするじゃない。で、キャラクターの絵が受け付ける人と受け付けない人がいると思うの。なんだろうね、この絵で損してるところは正直あると思うよ。なんだろうな、これなんか変な柔らかさがあるというか、もう少しアニメっぽくてもいいのかなって思ったりするけど、でもこのお話を考えると、このキャラデザがまあ最適だったのかなとは思う。最後まで見て、もっとなんかアニメした絵だったりとかするとなんか違うかなって思うから、結果これでいいんだけど、ただ最初に見ようかなって思えるビジュアルかって言うと、正直そうではないと思うんだよね。それがすごく損しちゃってる気はする。だから絵で決めないで見てほしいな。まあ、そこはちょっとございますんでね、よかったらホームページ見てもらいたいなところなんだけど。でね、やっぱり見て思ったのはね、なんかやっぱり人を愛するっていうことって必要だよなって思って。だからさっきのさ、彼女が欲しいとかね、カフェ巡りしたいから彼女欲しいとかさ、まあ、そういうのももちろんね、彼女を欲しい理由の一つではあるけどね、あと結婚したい、ね、子供欲しいっていうのも一つだけど、それ以上にやはり人間という生き物が他者を愛するっていうことをしないってなんだろうって思うんだよね。やっぱり何かしら人間生まれてきて自然に他者を愛するんだよ、本来はね。それがこのなんか文明のね、発展しすぎたところなのかなんだかわかんないけども、結局人を愛することがなくなってきちゃったりするわけじゃない。まあね、こうやって未婚率が増えたりとかさ、まあそれはもちろんなんだろう、お見合いとかが減ったとかももちろんあるかもしんないけど、ただやっぱり人は生まれて生きてしたら自然と恋をして愛をね覚えるわけだよ。それが本来人間としてのちゃんとしたなんだろうか、 DNA に刻まれてるというかなんだよなって思うわけっていうのをこの映画見てやっぱり思ってさ。だからね、いろいろ私も婚活とかやったりとかしてるよ。で、これからもね、そういう婚活パーティー行ったりとかさ、しようかなって思ってるけど、違うなって思っちゃうね、やっぱり。もう自然と愛をね、まあ、愛を覚える、ね、恋をする。っていうのが本来であって、なんかそうじゃないことまでする必要があるのかなって思うけど、まあ、結果私はね、それを抜いたとしても結婚したいし子供欲しいしカフェ巡りたいから、どんな方法でもね、やっぱし相手を見つけるっていうことが最優先かと思うけど、本当はね、やっぱりいろんな自然な状態で恋に落ちる、そういうのはね、本当は一番いいなってやっぱ思ってるんだなっていうのはね、なんか実感したなってところなんだけどさ、そういうなんか人を愛するっていうことっていうのも、なんか自分がどう思ってるのかとかね、そういうのも一緒に映画見てるとね、なんか思ったりするところはあるかなと思って。なので、まあ意外といいね映画だったんで、まあ岡田真理さんの脚本が嫌いな人は多分めちゃくちゃ嫌いなのかもしれないけど、好きな人は、まあ結構よかったんじゃないとか思うかもしれないけど、まあ、絶対見た方がいいっていう、前のさ、君の名はとか大絶賛したけどさ、君の名はとかだったら、みんな見なさいよってなるけど、そういう作品ではない。それだけ言っとくけど、ただお母様方は あの、見たらもしかしたら君の名は超えるかもしんない。とだけ言っときましょう。と、ね、いうところでございましたと。ね。また来週も映画見るのか見ないのかちょっとわかりませんけどもね。また映画見たら。やっぱね、映画か、うん。映画なのか本なのかわかりませんけど、一週間に一個、そういうのはね、入れるべきなんで、インプットするべきだと思うんだよね。まあ、ずっと思ってはいたけど、なかなかできないってところあるけど。で、本はさ、自分で力発揮しないといけないじゃん。あの、やるぞっつってさ、しかも自分の力でさ、読み進めないといけないってあるけど、映画はさ、やるぞって思ってさ、現場にさ、行けばさ、眠くなければ、2時間経ったらさ、1本ちゃんと吸収してるじゃない。で、別にぼーっとして見ているわけでもなくさ、ちゃんと考えはしてさ、なんか思うことがあったりとかするわけじゃん。だから、まあ、映画を毎週1本見る。それアニメ映画でも何でもいいんだけどさ、まあ、必要っちゃ必要な作業かなと思うんだよね。で、普通にやってるアニメあるじゃない。毎週やってるようなアニメ。いや、もちろんいいんだよ。俺も見てるわけだし、なんだかんだで毎週ね、結局今、25本ぐらい見てんでしょ。もっと見てんのか分かんないけどさ、ちゃんと見てんのよ。今期は特に、あの悪い作品が全くなくてさ、ほぼ見てるんだけど、ただアニメってさ、12話13話なり26話なり見た上で、ああよかったなーとか、これ名作とかなるけどさ、やっぱそんだけ見ないとって感じじゃない。だから毎週毎週感動したりとか、すげえ思うことがあってとかってのはあんまなくてさ。ただ映画ってその一本で一応終わるからさ、そういう意味では映画なり本だったりっていうのは、なんか毎週ちゃんと完結するっていうところでね、いいなってちょっと思いまして。だからまあね、毎週2時間ちょっと時間取るのもね大変かなと思うけど、まあ意外とね、あの必要な作業、なんか日々を、なんかなんでしょうね、もうちょっと精力的に生きるために映画を見るっていう行為は必要なのかなと思って、その憧れるとかさ、あこんな風に生きたらかっこいいなとか、そういうのもさ、そういうのはなんか積み重なってな気がするんだよね。なのでまあなんか娯楽として見るというよりは、それこそなんかビジネス書とか自己啓発代わりに映画を見るみたいなさ、そういうのでいいんじゃないかなと私思いますけどもね。まあそんな感じでございました。よかったら見てくださいと。じゃあお便りをいくつかいただいてますから、お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム赤字社員さん、カリさんはね、もう完全にパルさんじゃなくてカリさんになってるからね。カリさんは社内恋愛しないんですか？映画見に行くなら誘って一緒に行ってくればいいじゃないですかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますと。まあね、まあ、職場がさ、まず五反田、大崎、品川のちょうど間ぐらいだから、どの駅からでも帰れんのよ。そうすると品川の駅前に映画館あるから、そこねいいんだよね。前に一回だけね行ったことありますけど、その時のなんか座ったシートがめちゃくちゃビップなシートでさ、その映画館の多分そのスクリーンというかは全部の席がそういう椅子でさ、もうめちゃくちゃいい椅子だなと思ってっていうのでね、なんかそんな思いがありますけどもね。なんで仕事ね早く終わったらちょっと映画見に行こうかなと思うんだけど、どうみたいな言えるかもしんないけど、 いねえ、あの誘う相手がいねえっていうねところなんで、誘ってもなーって思いますしね。まあ、いねえってことですよ。なんで まあ、もう少しね、なんか、その、まあ、婚活とかでもいいし、やはりもう少し、趣味というか、なんか、熱中できることで繋がった人と、うん、そういう関係になりたいなって、思うんだよね、漠然と。だけど、じゃあ熱中になれるものって何っていうと、そんなものはねえっていうね。だカフェ巡りだけなんだけど、ね、カフェ巡りチェックだけなんだけどさ、だどうするべきかしらってね、ちょっと私思いますけどもね。まあ、そんなところでございますか。じゃあね、あとは、いただいてます、お便りです。ラジオネーム、ケロンさん。愛を覚えるとか言ってないで、とりあえず、素人とセックスすることを目標にして、数打つべきですよ。セックスしたら、なんか好きになる。かっこ、愛情を、愛を覚える。ってこともありますよ、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、これもあるだろうね。セックスしたらなんか好きになるっていうのは、男女ともにあると思うんだよね。だから、若干ゲロブスでも、若干とゲロブスがね、イコールなりませんけども、若干好みじゃなかったとしてもね、セックスしただけで、なんか愛情が湧くって、愛着が湧くっていうのもあるかなと思いますけどもね。ただ、その、セックスが、その、行動する要素にならないんだよね、俺は。もう。その、性欲とさ、性欲が少ないのかっていうと、そうじゃないじゃない?その、ただ、オナニーで全部済む話だから、そこは。だから、女性を求めるってところにセックスっていけないんだよね、全然。それはなんか、お互いの、なんか自己承認的なものもあったりとかするから、セックスじゃないんだけど。だからね、そこを目標にすると、行動に結びつかないのもあるから、うん、カフェ巡りの方が俺は、女性を求める理由としてはすごく良くて。っていうのはちょっと今日思ったところがあるんだよね。ただ、その、一緒にカフェに行けるっていうことはね、セックスもできるって。ことだと思いますから。ね、もう、俺はもうカフェ行ったらもうセックスですからね、言ったらね。ってちょっと思うんですけど、とかね。なんでしょう、この話。よくわかんないですけどもね。あとは、他はね、じゃあ他話したいことをちょっと話しつつですが、そうだね。あんまり、今話す話じゃないかもしんないけど、一言言っとこうか。これ別になんか、こんな話、お別れのコーナーの最後でいいじゃんって思うかもしんないけど、そんな話ばっかだね。3月末日。まあ、ちょっといつか、なんともね、わかんないところありますけども、3月の末の方にですね、ちょっと日曜日、予定が入りそうですと。で、お酒を飲む機会がちょっとね、ありそうなので、また、ラジオ前にお酒飲んじゃってっていうね、放送が入ります。あと4月にも日曜日、お酒飲んでからの放送っていうのがね、あるんで、なんかね、ちょっと、ラジオ的にはどうかなって思ったりするんだけど、どうしてもね、できる限り日曜日お酒飲まないにしますけど、ただ、こういう、どうしてもっていうね、時があります。で、これ何かというと、3月末の、ことに関しては、まだちょっと、オフレコというか、あんま言えないんですけど、ニコニコ動画で結構有名な方と、飲む機会というのができそうで、昔から俺もね、よく動画を見てた人なんだけど、まあ、この人と飲む機会がね、何やらできそうだというお誘いいただきまして、ちょっとね、そこに行ってこようかなと思って。その模様に関しては、ラジオで流せるのか、YouTube で流せるのか、わかんないけども、その人の動画では、パルナイトちょっと顔が見え隠れするかもしれない。わかりませんけどもね。 とかなんとかっていうことでね、あの私もすごい好きなね、ニコニコの人だったのでね、ぜひ会ってお酒飲みたいなということで、3末、そんなことがあります。超、俺の中では超大物なんだけどね。まあ、そんな機会がありそうですと。ね、なかったらすいません、という話。で、あとはね、まあ、どうでもいい話ばっかりし、ありましたね。ちゃんとした話がありましたね。そう、あるんです。昨日、ね、土曜日、本当にその家出たくなくてっていう話さっきしたけど、もう本当に家出たくないのよ。ご飯すら買いに行きたくなくて。どうしようかなって思ってたら、今週さ、変なチラシが入ってて、これがね、チラシが、ファインダインっていうね、ところのチラシが入ったの。これ何かっていうと、ファインダインって、なんか近くのってのかな、書いてあるキャッチコピーとしては、ファインダインは地元レストランの料理を出前しますっていうようなキャッチコピーで、例えば普通に、なんかよくあるデリバリーってさ、ピザとかさ、まあお寿司とかさ、そういうのあったりするけど、でもなんか、もうデリバリー用のって感じするじゃない？そうじゃなくて、このファインダインってところは、普通のお店と提携してて、ね、まあ、そういう、ちゃんとしたお店っていうかな、デリバリーとかを中心としてるわけじゃなくて、普通の店舗としてやってるお店の中で、出前をすると。で、そういうのを代わりにやりますよっていうようなサービスらしくて、で、チラシがさ、で、それだけだったら、別に頼むって風に思わないんだけど、初回特別、初めて割っていうのがあって、2000円クーポンって書いてあるの。で、いやいや、2000円クーポンつったってこういうのはさ、なんか3000円とか4000円とか頼まないと2000円クーポン使えないんでしょって思うんだけど、書いたの、2000円以上のご注文で使える2000円クーポンって書いてあるの。そんなことあると思って。だ、もう言ったら、まあ、若干なりとも2000超えないといけないんだろうけど、ね、100円でも超えてれば使えるんだったらさ、100円じゃんみたいな。いや、ただもうほんと2000円ばらまいてるようなチラシじゃんみたいな。っていうのが入ってってさ、で、まあ、ご利用は1回限りと書いてあるから、これ1回使ってみようかなと思って昨日ね、使ってみたのよ。で、これ使えるのがね、東京都内、多分23区内だったら使えるんじゃないかなと思うんだけど、うちからだったら何店舗ぐらいかな、15店舗、20店舗ぐらい加盟しているところの、なんかご飯を持ってきてくれますよってことで、で、まあ、普通にピザとか寿司とか、まあ、肉系ハンバーグ、あとカフェっぽいのとか、まあ、カレーとか、ロコモコとかなんかいっぱいあるんだけどさ。まあ、何にしようかなと思って。ダイエットもしてるしとか。いろいろ思ったんだけど。ただもう、肉食べたいなってすげえ思ってて。肉だと何かなっつうと、ハンバーガーが結構多くてさ。で、ハンバーガーするマックとかじゃなくてさ、ちゃんとしたっていうか、いわゆるちょっとお高いハンバーガー、1個やっぱ1000円ぐらいするハンバーガーのお店が3、4店舗 あるのかな。で、じゃあその中からかなと思って、でも2000円の組み合わせがちょっと難しくて、ハンバーガーが1個1000円ぐらいすんだよ。で、トッピングとかそういうね、少し上のグレードになってると1500円とかしたりすんだけど、でもハンバーガー2個食ってもさ、ダイエットしてるわけだし思うと、じゃあハンバーガーのノーマルのやつと、なんかオプションのサイドメニューかなっていうと、この2000円いかないしみたいな。組み合わせ難しいなとか思って。でね、ハンバーガー屋さんも結構、まあ、有名かどうかはまたあれだけど、ビレッジヴァンガードがやっているハンバーガー屋さん、ビレッジヴァンガードダイナーとかね、この辺も、何？北千住じゃなくて、ね、なんかあるでしょ、 下北沢ね、下がつかない、もう北から入っちゃったからね、出てこなかったけど、下北沢にあるそのビレッジヴァンガードダイナーとかからね、宅配してくれたりとか、だいたい45分ぐらいで着くよみたいな感じなので、まあ意外とねいいじゃないって思ってさ、ハンバーガー屋さんのさ、高いハンバーガーね、もうずっとここまでさ、マックとかさ、そういう金額帯でハンバーガー食ってきた身としてはさ、1000円するハンバーガー高いじゃん。でもこういうところでね、ただで2000円分食わせてもらえるんだったら嬉しいなと思ってさ、まあ、候補には上がったんですが、まあ、結果それにはせずに、結果ね、私頼んだのが焼肉トラジのお弁当と、トラジ弁当みたいなの買いましてね。でこちらが、ありますか、トラジ焼肉弁当1個2400円と。そう、高いんだよね。俺ちゃんとお店で焼肉トラジ行ったことないのよ。まあ悲しいことにね、ジョジョ園とかはあるんだけどトラジがないっていうね、なんかちょっと稀なタイプなんですけども。だからまあこういう時じゃないとなかなか食べないなっていうのと、まあ弁当とね実際の店舗で食うのは全然味違うと思うけど、まあ焼肉弁当ってやっぱり高いじゃない。なのでまあ良いかなと思って、でダイエット中だしね、あのハンバーガーで肉汁たっぷりのね、なんかひき肉使ってますみたいなやつだとさ太っちゃうから、なのでこういういいお肉だからあんま量もないと、で高いということを考えると、これがもう最適解だなと私思いましてね、トラジ焼肉弁当1個2400円となりますが、お値引き2000円と。でこれね、多分ねかかる金額に対してのパーセントで宅配配達手数料って取られるの。本来2000円とかだと400円ぐらい取られると思うのよ。20% ぐらいがね、配達手数料取られるんだけど、今回結局2400円引く2000円で400円しかかかんないので、これに配達の手数料かかって今回60円だったんだよね。なんで460円で2400円のトラジ焼肉弁当食すっていうねことで、YouTube であげればよかったんだけど、あげませんでした。もうめんどくせえと思って、外に出るのすら億劫な人間は YouTube に動画上げらんないよ、やっぱり。だから外に出るのが億劫じゃない人は YouTube は向いてるよって私は思うね。なのでなんかね、めんどくさいんです、すごく。そのめんどくさくても頑張れよっていうのはもちろんあると思うよ。ただめんどくさいの度合いが違うんだよね。デブ症な人は本当わかると思うけど、家から出たくないじゃん。できる限り一歩たりとも外に出たくないっていうのあるじゃん。その頻度が、じゃあ、どのぐらいあるのっていうと、出なすぎて出なくちゃって思うから出るわけであって、その気持ちさえなければ出ないじゃんっていうレベルじゃない。こういうデブ症の人たちって、だからそれがわかんねえっていう人には、まあ、全く伝わんねえんだろうなと思うけどさ、そういうの全然理解できないっていう人は YouTuber とかそういうの向いてると思うわ。才能だと思う、それもね。だから俺はこうやって週に1回のネットラジオするのがまあ限界かなと思ってんだけどさ、まあそんなんで、で本当に注文して45分くらい届いてさ、まあ食べましたけどね、まあ美味しかったですけど、まあそれ以上でも以下でもないんだが、こんなねいいサービスがあるんだなと思って、なかなか太っ腹だよね、2000円のクーポンって。だからその後にアンケートが来たの、アンケート答えてくださいみたいな。いやもう2000円もらっちゃってるし一応アンケート書こうみたいなね、全然強制的なアンケートじゃなくて任意で書いてねっていうアンケートなんだけど、いや一応お礼として回答した方がいいかなと思ってね、回答したから、そういう意味では2000 2000円で宣、なんていうの、宣伝ができて、会員登録をさせて、しかもアンケートまで答えさせる。それでもまだ、客は若干後ろめたい気持ちがあるよ。なんかあったらもう一回ぐらい頼んであげようかなって思っちゃう。ぐらいの、うまい2000円の使い方かもしんないね。そういう意味では。なのでね、ちょっとファインダイン。まあ、チラシが入ってない人に、このクーポンコードをお伝えするのは、あんま良くないのかなと思うけど、まあ、逆に宣伝として広げてくれたら、それはそれで、ファインダインとしては、良いよってことであればね、いいんじゃないかなと思いますけど、まあ、ちょっとラジオじゃ言わないんで、知りたいよっていう人いたらね、ツイッターのダイレクトメッセージかなんかでいただければ、なんか4月30日まで使えるクーポンらしいんでね。まあ、皆さんのご自宅で、この番号を使えるかどうかは知りませんけども、まあ、別にチラシね、別に、家によってコードが違うわけでもないと思うけど、ただ、エリアが違ったりするのかな、もしかしたらね。わかりませんけどもね。まあ、気になる人いたらね、お伝えしようかなと。ね、それで、ちゃんとね、会員登録がされて、アンケートも答えてくれてって、ことであればね、まあ、ファインダインさんも、ユーザーさんも、ね、ウィンウィンだと思いますからね。まあ、そんなところで、まあ、いいサービス、あるなと思って、ね、落ちてるお金は拾っていけスタイル、ね、まあ、こういうことかなとちょっと思いましたという、お話でございました。じゃあ、他に、いただいていますお便りをご紹介しましょうか。ラジオネーム赤字社員さん。確かに映画は見ておくといいと思う。カフェ巡りよりよっぽど渋くていいと思う。野郎がカフェ巡りなんて違和感あるよ俺は。映画好きな女の子と出会えるといいねってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうは言うんだけどさ、ね、肯定しておいてもらって否定していくスタイルなんだけど、映画好きを公言している人、結構癖のある人は多いなって俺は印象なんだよ、結構ね。だから女の子、どう？女の子で映画好きっていう女の子。癖が強い。か、あと、だすごく深くまで見る人と、いや映画は本数いっぱい見てるけどそんなに深く考えてないとか、いろんなタイプいんじゃん映画好きって。だから映画好きって公言しているような人はあんまりだなって俺は思っちゃう節があります。完全になんかそのね、偏ったそういう感じで考えちゃってますけども、まあ、これまでがね、そういう人やっぱりいるんだよね。映画好きっていう人で過去に何人も会ったことあるけど、若干ね、その俺が思う映画好きっていうスタイルと違ったりとかすると違和感を覚えちゃうし、とかっていうところで、でもカフェ巡りの方が俺はズレがない気がするんだよね、言うほど。で、カフェ行って何してんのとかっていう話でズレはあるかもしんないけど、だからなんか、まあ、映画は好きで週に1本ぐらいは見るかなぐらいの子、まあ、むしろ月に1回ぐらいは映画見るかなって。だからまあ映画好きって言えるほどじゃないんだけど、うん、映画結構好きかなっていうような子がいい。めんどくせえやつだなってね、なりますけど、だそのまあ、女性のね、いう映画好きって、多分そのぐらいじゃない？なんかその、月に一本ぐらい見たりとか、で、私映画好きなのっていう人か、いやもう週にもう本当に3本、4本見ますよって。そのぐらいの本当の映画好きかどっちかだけど、両者とも映画好きって表現するんだよね。女は。で、また女はって話になるけど。で、大したことないじゃんとかね、大したことありすぎるじゃんってあるからさ、なんとも言えないけどね、まあ、両者とも結構ね、激しいなと思いますんで、まあ、そんなね、ところでございます。まあ、映画はね、映画に罪ないから。だから、まあ、デートでね、だデートで映画行くじゃん。で、その近くにあるカフェ で、あ、このカフェ行きたかったんだっていうのをセットにするのいいよね。どうですか、そういうのは。だからまあ、セットだから、このカフェ行きたいんだ、あ、近くにこの映画館あるね、でもいいし、この映画、どこどこでやってるんだ、あ、近くにあのカフェあるから行きたいね。どっちでもいいんだけど。でもセットにして、週末、土曜日とかに行くのってどうかしら。いいよね。まあ、ザ・ド定番の、デートコースではありますが、そういうのが必要かなって思いますし、俺も、ね、彼女と付き合ってる頃はさ、やっぱり映画行ってたもんね、月に一回ぐらいはね。っていうのもあるし。まあ、あとはね、まあ、一人でもね、映画は、まあ、見てていいかなって思うのは、週に一回の映画って結構贅沢かなって思うけど、でも言っても1300円じゃない。このカードを使ってね、メンバーズカードを使って。で、まあ4週あるとして、まあ約5000円と5200円ですけど、って考えると、月に5000円程度の趣味って、コスパいいよねって。しかも、まあ、糧にもなるしさ、話題にもなるし。月4本見てればね、なんか話題作は全部網羅できるし、で、趣味。でもな、趣味にならないんだよな。映画が好きってわけじゃないからなって思うと、なんかその、教養としてというか、映画ってあんま娯楽にならないんだよね、俺の中でね。アニメは娯楽なんだけど、アニメ映画ですら、なんかやっぱり一つの2時間の作品ってなっちゃうとね、楽しむというよりはなんか、うん、受け入れるっていうかなんかね、よくわかんないけど。まあ難しいところでさ。でもまあまあ、そういう意味で、どっちにでもいいんだけど、映画は良いものかなと思ったりはするので、そんなことをね、ちょっと思いましたっていうお話でございます。じゃあ、あと、今日他にお話ししたいことを、話してエンディングに行きたいなぁと思うんですが、他の話として私言いたいことなんですが、いやちょっと今日思ったの、幸せって何かなって。で、一つの形としてさっき言った彼女と在位をするね、あの、血芸をちゃんと処理した上で、彼女と在位をするっていうのはすごく幸せなことかなと思ってるんですが、ね、もう一つは、彼女と、まあ、愛を、ね、やっぱり愛を知り、ね、恋をして、で、カフェに行って映画を見ると。これも、必要かなって。で、本当にね、人生の半分の幸福度って、あの、恋人がいるかいないかだと思うのよ、本当に。だからこれすごく大切なんだけど、じゃああと残りの半分何かなって思った時に、ちょっと思ったことは、まあ、今、このね、ご時世、一億総クリエイターだと思うのよね。何かしらみんなが作ったりとか、何か発信したりとかして、で、大概ツイッターぐらいはやってたりするわけだから、ツイッターだって自分の考えをね、外に出してるっていうことでさ、そういう意味ではもうクリエイターなわけだよね。だから、今まで受信しかしなかった人たちが、全員発信する側に回ってるっていう意味では、もう一億総クリエイターなわけでさ。で、その中でさらにね、ちゃんとした、受信したいと、思えるようなものが発信できている人と、まあ、そうでない人ってのは分かれると思うけども。で、まあ、俺は発信、まあ、したいと思ってるが発信できていないっていうね、悲しい部類の人なんですが、結局、こういうクリエイティブな活動をするっていうことが、今の社会との関わりなんじゃないかなと思うわけですよ、私。何かといえば、こんな話するラジオ、真面目なんですよ、本当にね。幸せについて考えるとこうなるかなと思って。いや、たまたまね、今日ちょっとお店入ったわけ。 いろんなね、渋谷から原宿ぐらいまで歩いたりとかしてさ、まあ、いろんなお店入ったりとかしたんだけどさ、やはり、なんだろう、ちょっとした小物とかさ、売ってるお店とかあるじゃない。で、昔は、本当にその、いわゆる大手メーカーが作ったような作品しかなかったけど、商品って呼ばれるものだったけど、やっぱ個人というか、本当にグループというかさ、そういうちっちゃい単位で作った作品、もう商品というよりは作品っていうものが、ちゃんと店頭に並んでいて、それが正当に評価されて、販売、ね、売り買いされたりするわけじゃない。それってすごく素晴らしいなと思っていてさ、憧れるんだよね。自分、真面目だな、なんかな。でも思うところだからちょっとね、一応伝えておきたいなと思って。いや、これが一番良くないのは、今日思ったことなんだよ。今日思ったことを今日話すのが一番面白く出んだよなと思って。明日になったらすげえ寒い話になってっからと思うんだけど。だから、俺のね、その、たまに言うじゃん、俺も。音楽とか、ね。まあ、舞台とかさ、わかんないけど、そういうの、やってさ、人からお金もらうとか、自分を表現してさ、お金もらったりとか、あと物作りしてさ、お金もらったりとか。なかなかね、仕事としてやるのは難しいかもしれないけども、まあ、プライベートとしてね、副業じゃないけどさ、別枠でやるとして。でもそれでちゃんと評価されて、で、お金っていう対価が入ってきて、で、しかも、個人でやってるにしても、同じことをやってる人いるじゃん。例えば、なんだろう、何を作るか分かんないけど、まあ、じゃあカレンダーにしよう。そんな人いる？カレンダークリエイターがいるとするじゃない。で、結構、カレンダー作って、ちょこちょこと売れたりとかしてる中で、ただカレンダークリエイター界隈の人たちっているわけじゃん。もっとすごいカレンダー作ってる人とかさ。で、そういう人たちがいて、俺この人憧れてんだよなとか。で、その憧れてる人も、まあ、そんなに広い世界でもないから、お互いちょっとね、知り合ったりとか、カレンダーのイベントとか行った時に、挨拶したりとかして、っていうさ、で、そんなことをし続けていたら、たまたまそのカレンダーが、ちょっと注目されて、ちょこちょこといろんなお店に置かれるようになるとかさ。そういうのが、とてもいいなって思うわけ。で、これが、ま、これは物だからあれだけど、それは音楽だって一緒だよね。バンド活動をしてて、ライブハウス行って、で、いろんなバンドが出ててとか、打ち上げ行ってとか、それ何回も繰り返して、いうところじゃん。で、お金をちゃんとね、チケット売ってもらいつつ、グッズ作って売りつつ、とか。で、別に、仲間ってわけじゃないけど、まあ、言ったら、戦友じゃないけどね、同志というかさ、一緒にね、頑張ってやってこうぜみたいな。そういうのがさ、なんか一番俺が求めてるところなのかなと思って。普通に生きてて、社会と接点を持つって、もうなかなか難しいじゃない、この世の中。現代で考えると。だから、やはりそこは、自分が、なんかこれで、なんか一生頑張っていきたいな、みたいなことがあって、プロにはなれないかもしれないけど、その界隈では頑張っていて、お互いになんか認識していて、頑張っていくみたいな。で、お金もちょっと稼ぎつつ、なんか、あ、この人、最近こんな感じで頑張ってるんだ、とかさ。いや、パルナイト、それ、ポッドキャストなんじゃないかってね。話はあるんだけど、ただ、ポッドキャストのダメなのは、お金が稼げないってところじゃない。他のものはもちろんね、お金稼げる人も稼げない人もいたりするけど、ポッドキャストって日本では、稼げてる人が いないじゃん。その、絶対的に少ないっていうかさ、っていうのもあったりとかして、まあ、選んだものがまず間違ったりはするのと、まあ、手軽だからねってもあるんだけどさ、とかいろいろ考えてさ、結局、なんかそんなことなんだよ。 だから幸せは、本当に、その、異性かどうかわかんないね、もうね、ここまで来ると。もう同性かもわかんないけど、人を愛し、ちゃんと恋人としてね、あとその配偶者として、っていうところが半分。で、もう半分は、こういうクリエイティブな活動、やっぱり発信、みんなこれからもうどんどんしていくわけでさ、発信したものが多少評価されて、それでいて、その界隈とかで、お互い認識され、で、なんか切磋琢磨して、なんか盛り上げていくっていうか、この二つがあれば、正直幸福度は、なんか、マックスになるかなって、思って。逆に、あとは、正直どうでもいい気はすんだよね。本当に貧乏な暮らしだとしても、この二つが網羅できてれば、別に、些細なことって思える気はするんだよね。俺の中では。もちろん、なんか、お金がいっぱいあって、つって。で、なんか、いろんな姉ちゃんとっかいひっかいして、みたいな、いい暮らししてとか。そういうのが一番いいよっていう人もいるんだろうけど。俺はなんか、そっちタイプではなく、その、やはり、認められたい欲も結構強いわけでさ。そうすると、なんかそんな感じになっちゃうのかなと思うんでね。なんかでも幸せの形、ね、どうなったらパルさんって幸せなのっていう、お便りたまにもらったりするけど。なんかそれのアンサーとしては、まあ今のが答えになるのかなってね。そんなことをちょっと思いましたっていうお話でございますと。
童貞ネットアットネトラジ。
じゃあそんなわけでね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思いますと。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、読めてないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますと。いうわけで、なんか今日よくわかんない感じでしたね。なのでお便りもすげえもらってんのに、結局なんか読んでないで終わってしまっているっていう、ちょっと悲しい感じになってますけども、ちょっと読んでいきましょうか。お便りね、いっぱいいただいてるのに申し訳ない。そうしたら、まとめていたお便りからちょっと紹介していきましょうか。ラジオネーム、ラジオネームが87番さん。個人的には旅行にハマっていた頃のパルさんが好きでした。広島とか出雲とか富士山とかの旅行の話してた童貞ネットが一番面白かったです。マネタイズとか意味わかんない話はいいから、あの頃のパルさんに戻ってくださいっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますと。先週読んだ気もしたりしなかったりですけど。あと他のお便り、ラジオネーム赤字社員さん。2014年頃の童貞ネッツ好きだった。やっぱ無職だったパルさんは輝いていて憧れたな。富士山に、婚活に、マラソンに、広島旅行。その旅行でバイブルに出会ったんだよね。その後ラジオスクールに通い出す。しかも最初の頃講師に褒められてたよね。あの頃はまさに好きなことだけしていたよねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございますと。そうだね。まあでも、まあもちろんね、その頃が好きだっていう人もいてくれるんだけど、でもさ、なんかこの話も前もしたもんね。あの頃はあの頃でさ、面白くねえっていう人もいるんだよね。逆に好きなことだけしていてっていうところだけど、だからね、どういう風にこのラジオを聞いてるかによってまあ違うんだろうなと思うけど、だからこのね、童貞ネットってもう今10年目入りましたけど、その10年っていう中でこういうこともあったりとかね、仕事をしてる時もあったりとか、資格の勉強してる時もあったりとか、まあいろんなことがあって10年間みたいなところの作品の一つだよねってところでさ、まあこういう時もあったわけで、ただまたここに戻るかっていうとちょっと戻れんだろうと思いますから、いやそうそうないって。30超えたおじさんが1年近く 本当に好きなことだけして生きていくっていう時間ってほとんどの人は無理でしょ。結婚したりとかもしてたりするしさ、でお金もねやっぱり貯金とかしとかないとっていう意思が絶対あるわけじゃない皆さん。で俺みたいにゼロになっちゃってもいいやって考えの人もいないじゃないなかなか。っていうのも考えるとね、まあなかなかできることじゃねえなとは思うんだけど、まあね、別にそれがなんか誇らしいわけでも全然なく、本当にだから本当こういう性格だったりとか境遇だったりとかなんかいろんなのがねひっくるめてあのこういうことが起きたんだなって思いますけどもね。でラジオやってるからこそ毎週なんかしなくちゃって思うわけでさ、だって一週間予定ないんだもん何も。だったら一個ぐらい面白いことするでしょいうわけでさ、だからねあの頃はなんか本当いろいろ考えたね時期ではあったけど、でもいいよね、埼玉が悪いわけじゃないけど、昔住んでたようなねすげえ田舎の方に住んでたらなんもないもん。その休みの日フラッと歩いてカフェに行くとかさないしさ、なんかフラッと歩いてね今まで行ったことないから行ってみたとかないじゃん。だからその頃ちょうど池袋に住んでたってことがまず一つ良かったかなと思うんだけどさ、まあねそれのせいでねあの貯金なくなってねまたりっちゃんに借金することになりましたけど、まあ俺は俺でそれすごくいい経験だし時期だったなとは思うけどね。まあ、その分その埋め合わせはしないといけないよ。借金作ってるわけだから、そのお金だけじゃなくて人生に対して借金作ってるわけだからそれを良しとはしないけど、まあ悪くはなかったかなと思うけどもね。まあそれがあって今があるということでね、よりなんかあの頃よりも今面白いじゃんって言ってもらえるようなところには行きたいから、それはやっぱ彼女作るっていうところ、それが多分このラジオの原点でもあるし最終到着地点でもあるし一番盛り上がるところだなって思うから、やっぱ今年はね本当は彼女を作るっていうことを目指して、本当は自然にね出会うっていうのは本当は一番いいんだけど、まあ無理だしカフェ巡りも早くしたいしって考えると、あのやっぱり婚活パーティー行くしかねえんだなっていうところでね、まあダイエット今着々と進んでますからもうねまあいいかなって思う。そのダイエットはいいかなじゃなくて、もう化け物みたいな腹ではなくなったっていうのが一つあるから、これで婚活行ってもまあまあ、あちょっとお腹出てるねぐらいになるけど、こないだまで本当化け物だったからねちょっとひどいなと思って、なんでまあ、このぐらいになったんで、あとはね引き続きな筋トレだね、マラソンだ食事制限だしながら婚活かなーってねちょっと思ってますけどもね、一番多分盛り上がるよ。もう毎週のようにいいじゃん、週に一回婚活行って週に一回映画見てそういう生活で、どっちも一回ねえ、まあどっちも一回じゃねえな、婚活は一回やっぱり5000円は最低しちゃうからな、ね、月間でも2万円超えちゃうってあるけど、まあソープ行ったと思えばね、でソープもでも行くんだろうって、ね、そうかもしれませんけどもね、いろいろありますが、なんかお金の使い方をね、今年はそういうまあなんか出会いっていう部分にお金をね使っていくっていう感じになるかもしれませんけどもね、まあ貯金はしないといけないけども、これはもう仮想通貨の方が頑張って稼いでくれますから、それに期待しつつね、あのこっちはこっちで彼女をね作るために頑張りたいなってちょっと思ってますよっていうところでございます。じゃああとは、いただいてますラジオネーム、あこちらバンプオブチンチンさん、個人的にはラジオ初期の頃が一番面白いかなと思います。当時コールセンターで働いていたパルさんが部署の解散で無職になり、いろいろなバイトの面接に行くのも、なかなか決まらないのが聞いてて面白かったですっていうね、 答えてあげました。ありがとうございます。まあそうだね。もうバイトなのに落ちるとかね。あとは受かっても5分で帰るっていうね。君採用って言われてね、某電気屋さんでね、君採用って言われたんだけど、なんかその後いろいろ話聞くと、週5とか週5の8時間とかじゃなくて週2回3回しか入れないんだけどみたいな、なんかその人がねいっぱいいるんだかわかんないけど、その思ってるほど働けないっていうところで、いやじゃあいいっすっつって受かったのにやめちゃうみたいなね、ところありましたけどもね。そういうの先に言ってよって思うけどね、とかなんかもろもろありまして、あの頃もね面白かったと思うんだけど、だ結局人間もがいてるのが一番面白いよねって思うので、今もがいてるかっていうと、まあそうでもないよね。言うほどチャレンジチャレンジの毎日じゃないから、これがやっぱ女性に対してとかね、チャレンジが始まると、うん、最後のね、童貞ネット集大成としての盛り上がりがあるかな。ね、やっぱりこのずーっと長く聞いてくれた人はさ、まあパルが幸せになってくれたらいいなって思ってくれてる人も多いと思うのよね。このまま底辺のままでいてくれって思ってる人ももちろん多いと思うけど、だからどっちにしても面白いんだよ絶対。これは分かってんならやれよって、ね、やったらしかもお前幸せなんだろうって、ラジオ面白くなって幸せになって最高なのになんでやんねんだよって、思い越しが上がらないんだよなかなかね。だそれも俺も腹筋とか割れてくればさ、ね、そんなわけにも ならないから、ね、少しずつ動き出したいなって思うようになるからね、いいんじゃないかなって思ってますけどもね。じゃあね、他にいただいている、お便り、ちょっとこれだけセットで読んでおこうかな。ラジオネーム76番さん、なんだか人をいたぶって楽しむような掲示板になってしまい、見ていると気分が悪くなってしまいますね。書いている連中は他人の心を傷つけてヘラヘラしているクソばかり。もう掲示板閉鎖して、お便りはダイレクトメッセージのみ受け付けるようにしたらいかがですか。パルさんファンとして胸が痛いですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、もう一個、ね、一方ラジオネーム79番さん、私はパル内藤さんが掲示板でフルボッコされているところだけが好きなんです。言い方が悪いですが、フルボッコされている時のラジオだけは一級品のエンターテイメントだとマジで思ってます。自己愛の強いところ、他人や物事に対して無神経な発言をいつもするところ、自分を客観視できないところ、口ばっかで、惰性なところ、いろんな意味で正直なところ、それをフルボッコするリスナーさん、これからも変わらず私の大好きなパル内藤さんでいてくださいというね、答えていただきました。ありがとうございますと。まあ、いろんな意見がございますんで、ちょっとね、抜粋してこの二つを選ばせていただきましたけども、まあ、掲示板が、またちょっと荒れてるとかね、いう話もあって、まあね、パル内藤、好きで聞いてくれてる人もいると。その人たちには、なんか、悪意のあるね、お便りってのは、多くなりすぎるとさ、あんまいい気分じゃないよねって。だって自分の好きな人がけなされてるわけだからさ、嫌だよねって思うっていう話もありつつ、まあ、かたや、ね、パルさんはやっぱボコボコにされてなんぼでしょ、そこだけは一級品ですよと。だから変わらずね、もう今までのパルさんでいてくれさえすれば、リスナーからのねボコボコのところもね継続しますしと、変わらずね、みんな変わらずこのスタイルでいてくれると嬉しいと、楽しいという人もいるということなんだよね。まあ両者ね言ってることはわかりますから。で、前々からずっと言ってるけど、本当はね、辛い時はありますよ。集中する時は集中するから辛い時あるけど。ただ、もうこれはもう当初からずっと言ってますけど、来るもの拒まずなんだよね。だから、掲示板は閉鎖しない。ね、これは、もう、受け入れる。まあ、ラジオ的に読めるか読めないかとかもあるけどね。量も多くなってきたりすると。でも、 別に全然読まないわけじゃないと思うのよ。なので、読むっちゃ読むし。で、まあ、比率とかはね、若干変えるかもしれないけど、でも、こうやって、なんだろう、みんながみんなパルさん擁護してるよ、みたいな、のは、俺が、ちょっと逆に、変な感じになっちゃうんで、そういう時は、なんか、反対の、ね、意見、書いてるお便りも読みたいと思うし。なので、そういうちょっとバランスを取りながらになるけども、なんか片方だけの意見ってあんまりね、いい方でも悪い方でも好きじゃなくてさ、なんか両方あるんだったらちゃんと両方ね、紹介していきたいなと思ってますから、そういう意味で、掲示板っていうのは、ありで、ね、思ってますんで。結局、長文書いてくれてるってことは、いや、それなりに、一回聞いただけの人が、長文書かないんだよね。長く聞いてくれてる人だからこそ、ボロクソに言いつつ、その俺のウィークポイントが分かってるぐらいはラジオ聞いてる人なんだよね。だからそういう意味ではね、なんかありがたい存在ではあるんだけど、ただメンタルはボロボロになるときはボロボロになるんでね。そういうときはちょっとラジオでは読まないかもしれないけど、全部目は通してるんでね。だからちょっと一週間落ちるときもありますけど、このお便りでね。でもまあまあそれはそれでね、これまでやってきたスタイルではありますから、まあこれは引き続きね、来るもの拒まずね、そして去るものはまあ基本的に追わないというね、あんまり人に執着のないスタイルでねやっていきたいなと思ってますんで、ただまあまあ戻ってきた時にはね、変わらずね、いつものパルナイトがそこにいると思うんでね、そこは楽しみにね待っていてほしいなと、そんな風に思っておりますよと。では、他のお便りを読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネーム、163番さん。真面目な話、言い訳癖直したらいかがですか？もう37歳ですよね。ごたくはいいから結果で示してくださいよ。客観的に見て、相当ダサいですよ、っていうね。答えてきました、ありがとうございます。まあそんなもんでしょう。年齢、まあ年齢はあるよもちろんね。ただどうだい、言い訳癖なんてあるだろ。みんな別に嘘を言ってることじゃないじゃん。なんか嘘が治んないんですとかじゃないくてさ、言い訳じゃん。言い訳はしてもいいわけじゃん別にさ。どうですか？で、まあ、結果がね、出てないからってあるけど、そんなのなんか結果論でしょ？それもさ。だから、言い訳は、いいと思うよ、俺は。言い訳できないで死んじゃうと思うんだよね。わかんねえけど。言い訳してっからなんとかかんとかで、受け流して、こうやって、生きてはいられるけど、言い訳一個もできなかったら全部真に受けちゃうじゃん。ねえ。したらもう耐えらんないじゃん、生きていくの。これは処世術だと思うよ、俺みたいな性格の人間の。無理なんだから、そんなにできた人間じゃないんだからさ、結果なんてそうそう出せないよ。だからそれをなんとかかんとかで、まあもちろんね、こうやって自己を発信するっていうことは何かしら言われるっていうのはもちろんだから、それを、じゃあどうするかだけど、俺は受け流すよ、そこは。で、いいものはもちろんね、拾いつつね、あれだけど。いやもう、しょうがないって。生きるか死ぬかだったら、言い訳して生きるよ、俺は。ね、死は選ばないからね、もったいねえから。でもだって、やる気になるかもしんねえんだから、急に。ここまでね、37年、ね、言い訳してきたんだから。急に、いやもう言い訳はたくさんだ、結果だ、なるかもしんないじゃん。だからならなかったら一生言い訳していくわけだからさ。でもそれはそれで死ぬまで言い訳するわけだからもういいじゃん。だからまあ、どっちにしろね、長く生きてりゃいいことあるぜって私思ってますから、まあ、そんなわけで今年はね、頑張りたいと思ってますよって毎年言ってますけどもね、頑張りたいと思ってます。じゃあ、あといただいてます。ラジオネーム162番さん、とか言いながら ゼロベースで行動を起こさない、パルナ伊藤さん。守るものがある最大者でも、パルさんよりは動いてますよ。映画も見るし、風俗すら行きますよ。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、行動、そうそう起こせない。結婚してるやつなんてさ、行動力の塊だから結婚してんだから、そんなの。それ以外は結婚できねえんだから、そもそも。だからそんな人は映画を見るし、風俗にすりゃ行くよ、そりゃ。結婚してんだもん。選ばれし人間なんだもん。後の、もう後の世代に、ちゃんとバトンタッチできる人間なんだもん、彼らは。そこと、そこと逆の人を比較しちゃいかんよ。ね。もう、行動起こさないんだから。起こすやつは結婚してるし、仕事もできてるし、なんか残してるよ。趣味でもなんか形にしてるよ。だから結婚できてんだから。俺はできねえんだから。彼女すらできねえんだから。だからそのね、劣勢なね、もう劣悪な遺伝子なんですからね。もうそれはしょうがないけど、それでも、夢見てる。ね。幸せの、やっぱり、半分、ね、二分の一ずつをさ、分かったわけだから、着地したいね、そのね、幸せのところにねって、私思ってますけどもね。じゃあ、あとは、いただいてます、お便りが、ラジオネーム160番さん。全部、机上の空論だから面白くないし、意味わかんない話になるんだろう。実行してから話しなっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそうは言うけどさ、机上の空論よ、すべてで。机上の空論を10個言って1個やるかやらないかでしょ。そんなの100個言って1個やるぐらいでしょ。いいんだよそれで。実行だけ言ってたら話すことないよ人間でも。じゃあ逆に毎週みんな、机上の空論いっぱい作ってるって、そういうわけでもないじゃない。だからいいんだよ。このラジオは。もちろん実行した話の方が面白いと思うよ。だから、スペシャルウィークはやってきましたって話するけどさ、それ以外は基本的にもう頭の中の話よ、もうそんなのね。でも、血毛の処理したじゃん。血毛の処理してさ、あと、ね、さよならの朝に約束の血毛を飾ろう。すいません、また決言しちゃいましたけど。見たじゃん。そういう意味でいいのよ。そういう細かい実践しつつ、理想って考える幸せの形っていうものは、日々頭の中にあるわけじゃない。机上の空論かもしんないけど。でも大切なんだよ、それは。大切だし、もしかしたら、またこの話になるけど、もしかしたら、リスナーの中で、俺のこの机上の空論に賛同してくれて、あって、そういう考え、俺もなんか共感できるなっていう風に考えて、その人はね、実行できる人かもしんないじゃん。そしたら、それで、なんか、あ、幸せになりましたって、こともあるかもしんないから。だから俺は、机上の空論を、これまで以上に言っていくぞ。ね、こういうおたり来るからな。机上の空論ばっかで、ね、結果が伴わねえ。ちゃんとやってから言えって。いうお便りが来るからこそ、机上の空論をもっと増やしてやろうと。ね、そう思ってしまいますけどもね。なんで来週は、机上の空論スペシャルということでね。何にも実行しない。頭の中で考えたことだけを2時間ずっと喋り続けるね。そんなラジオにしていきたいと思ってますけどもね。それはそれでもう、喋っててわけわかんなくなるからね。やりませんけども。とかね、そんな風にちょっと思いました。あとは、あとどれですか？他にもいただいていますけども。他今日喋ることちょっとあったかな？それだけちょっと言っとこうか。大体言ってんだよね、もうね。そうだ、一個言っときたかった。スーパーどうでもいい話。アベマ TV でさ、新しい番組始まったんだけどさ、那須川天心 挑戦者トーナメントっていうのが始まって、この間の土曜日からかな、新しいの始まったんだけど、まあ、アベマってさ、格闘技のさ、チョイスがめちゃくちゃいいよねっていつも思うんだよね。前も言ったけど、もう全部の格闘技のチョイスが素晴らしい。まあ、格闘技だからこそできる、なんか企画というか、あの人選だったりとかするのかもしんないけどね。いや、チョイスがいいねと思ってね。ほんと、那須川天心、すげえいいんだわ。前も言ったけどさ。で、それの挑戦者トーナメントってのをさ、やるわけよ。これはもう、毎週また見ちゃうからさ。ほんとね、ずーっと格闘技のこの手の、なんていうの、番組。毎回毎回面白いもんね。この間もその K1 のさ、その、代理戦争とかあって、その後にね、代理戦争その後みたいな、やってるけど、そこにちょうど繋げてね、この新しい番組で那須川天心出るからさ、いや、素晴らしいなーって思って、もしあの格闘技ファンの人、ね、あの、こんなん始まったのでっていうことでね、お伝えしておきたかったなってところでございますと。あともう一個話したかったことが、俺ほど、ポッドキャスターだなって、やつ、いねえなと思って。ポッドキャストってさ、もうラジオじゃないじゃん。でも、俺も完全にラジオパーソナリティじゃないなってもう思ってるわけ。もうここ最近は特に。昔はラジオパーソナリティになりたいなと思ったけど、俺はもうラジオパーソナリティじゃない。無理だもんって、思って。で、YouTuber でもやっぱしないんだよね。苦痛なんだやっぱり。自分を映像で撮るのが。そこに行かせるまでがすごく大変で。だからなんか、それもなって思って。で、ポッドキャストって儲からないじゃん。全く。そこもなんか俺っぽいなっていうところでさ。なんかすごく、ポッドキャスターっていうポジションが、すごく、なんか俺以上にポッドキャスターのやついねえなと思ってさ。なんかしらみんななんかあるじゃん。儲けられちゃってるとか。顔出して毎日投稿しちゃってるとかさ。いろいろあるけど、そういうのできねえし。って思うと、なんかポッドキャスターだなーって思って。で、あと思うのはさ、今日の話、ふわふわだな。まあ、いいんだけども。だから、それがさっきね、あの、お便りでもいただいた、あの、机上の空論だらけだからふわふわすんだろうって。まあ、そういうことではあるんだけどさ。まあ、こういう回もありますよってことでさ。物事さ。ね、何かしらね、クリエイティブなことするにはさ、苦痛なこととか、あると思うよ。何かしら、めんどくせえなとかってあると思うけど、なんか、何かしらはあるとしても、その続けられる程度の苦痛じゃないと続けらんないよねって。だからこのラジオ、ポッドキャストってそこなんだよね。毎回毎回ね、こうやって毎週なんかネタをいっぱい探してさ、今日何話そうかっていうのを常にやってるわけじゃん、一週間。だからまあ机上の空論だらけになってすんだけど、でもね、だからそういうことはしてるわけ。で、ね、毎週同じ時間に、ね、こうやって話したりとかしてさ、体調が良かろうが悪かろうがさ、やるわけじゃない。まあ、苦痛がないかっていうと、多少あるんだよ。それは。でも、続けられる苦痛なんだよね、全然。ただ、続けられない苦痛はあってさ。だそれはなんか向いてない。っていうところだと思うんだけど、続けられる苦痛は向いてるって表現してもいいのかなって思うんだよね。だからなんかやることで毎日すげえ楽しいとかいうことでもないかなと思うんだけど、だから好きなことだけして生きていくってもちろんね一番理想的だけど、好きなことだけど多分多少の苦痛はあるんだよね、続けるっていうこととか。でもそれが なんかもう嫌だって投げ出したいって思えるような苦痛だったら、それはもう好きなことでもないし、やめた方がいいと思うけど、その続けられる苦痛だったらそれは好きなこととして、なんか認識してもいいんじゃないかなって思うし、やってってなんかいいじゃないかなって思える物事なのかなって、ちょっとそんなことを思いまして。で、これは俺がポッドキャストをここまでやってきたっていう、実際の行動と結果からね、思ったことではあるんで、机上の空論ではないんだけど、なんかそんなことをちょっとね、ふと思って。だから、いろんなことチャレンジして、うわ、めんどくせえ結局、みたいになると思うけど、で、その中でも、なんだかんだ週に1回ぐらいは続けて、何年かやれてるとか、っていうことがもし、あれば、それはなんか、うん、すごく、なんか大切なものなのかなって。ね、ちょっと思ったりするんで、俺も過去振り返って、ラジオ以外でね、そういう風に続けられてたこと。何ヶ月とかでも、まあ、3ヶ月でも、半年でも、毎週のようになんかできていたこととか。本当に苦痛のやつって、1ヶ月に1回が限界とかだったりするからさ。毎週できてたことなんて言うと、まあ、結構ね、やれることなんじゃないかなと思うから。なんかその辺をね、もう一回振り返してみるのも面白いのかなってちょっと私思いましたっていうお話でございます。じゃあ、他にいただいているお便りを読んでいこうか。ラジオネーム、ラビットひかささん、ボディーブローに強くなったっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。若干強くなってきているのか、受け流すスタイルがね、確立されてきてますからね。そういうのもあるのかもしれないけど。まあ、9年叩かれてれば多少は、ね、ありますが。でもなんか、うるせえバカ野郎とかって、ね、言った時期がありましたよ。いつだ？半年前だか1年ぐらい前にね、うるせえバカ野郎この野郎つってね、やってましたけど、あの辺からね、さらになんか、ちょっと、一個吹っ切れたというかね、どうでもいいやってね、うるせえと思って。っていう風にはなったところはあるけど。まあそれがね、ボディーブローに強くなったかどうかわかんないけど、まあね、人に言われようが何しようが、自分をそうそうすぐに変えられるもんでもないじゃない。自分が思ったことだったらね、自分を変えるのは簡単だけど、人に言われて自分を変えるのは難しいし、それこそね、自分が人に言って人がそれで変わるかっていうとそういうわけでもないしさ。だからなんか他人からの話で人が変わるのは難しいけども、まあそんなことをねちょっと思いますけどもね、まあいろいろとね私も思うことがあるんでしょうよというところでございますよと。じゃあね、あとはいただいてます。隣の家の人が帰ってきましたかね。他のところがどれかしら。ラジオネーム171番さん、実家に電話して家業は継がないって言える？今すぐ。ノリのいい YouTuber なら行くよね。はい、今から実家に連絡の。どうせやらないよね、何にもしないもんねっていうね、お答えが来ました。ありがとうございます。いや、なんで実家は継がない、家業は継がないって言うの？全然継ぐ可能性まだあるんだが、ね、なんであえてそこを言うのか。むしろセーフティーラインにして生きてるんだがっていうね。まあ、ちょっとわかりませんけどもね。一回不動産業はね、ちょっと、やんないといけないからね。どっちにしても。人生の中の一つの経験としてね。やらないといけないんで、それは別に、なんか、家業を継ぐ継がない関係なく、ね、不動産業は一回手出すというふうには決めてますんで、別に何言われようかで関係なくやりますけどもね。ただ、その上で家業を継ぐ継がないは出てくると思うけど、まあわかんないけどね、親父ももう年だしね、急にぽっくり行かれちゃったらさ、そりゃなんか継ぐ継がないとかもういう話じゃなくなっちゃうからね、まあ難しいかなと思うけども、まあそんなね、ところで、別にノリのいい YouTuber になりたいわけでもないし、ね、目指すところ全然違うしっていうね、ところで、ね、まあ、どうでもいいですねっていうところでございました。じゃあそんなね、 そうだね、ラジオネーム、ラジオネーム、なんだなんだ、まあいいや、めんどくせえな、めんどくせえお便りが増えてきたぞ。ね、そんなわけで、もう今日この辺にしようか。ってか、普通に時間が来てるからね。ピックアップしてたやつに関しても、ちょっと読みたかったのあったが、あと事前にいただいていたのもあったがっていうところでね。うん、ちょっとね、読みたいな、読みたいけども、うん、来週読もう。ね。来週、あんまり、物事やらないで、ね。話は、俺の話はちょっと置いといて、お便り読んでいこうか。お便りに答えていくスタイルでね、来週やっていってもいいかなと思うから。一個ぐらいちょっとメインでね、話すことがあったとしても。さすがに、もう、ダメだよ、みんなね。次の日仕事があるのにね、もう3時間近く、ラジオやっちゃうのがね、あんまり良くない。そう思いますから、ね、やっぱりほどほどの時間でというところでね。今日スカスカだったろ、俺の髪の毛並みに。いや、そんなことないぞ。ね、血毛の話と、映画の話ぐらい、ね、よくわかんない。もういいや。ね、こういう時はね、長く続けてもしょうがないっていうところで、もう長いですけども。今日この辺にしましょう。ね、来週が3月11日の日曜日。うわぁ、もう3月中盤になっちゃうんだが。またね、日曜日の22時ぐらいからやっていきたいと思いますんで、よかったら聞いてやってくださいな、というところでございます。じゃあ、そんな感じでね、まあ、来週あれですね、多分話としては、どうせ、ホワイトデーの、なんかその、バレンタインのお返しのためにね、チョコ買ってきましたとか、もうそんなんで終わりますけどもね、いいんです。もうそれがあって、そして、映画の話が一個あって、で、お便りを読むと。素晴らしいね。まあ、そんなわけで、期待させないスタイルでね、裏切っていきたいと思うんですが、まあ、そんなわけでね、今日はもうこの辺にしておきましょうということでね、もう2時間半、3時間近くね、ご視聴いただきまして、長丁場ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。